皆さんは海外旅行にね、行ったことありますでしょうかというね。まあそんなお話でございますけどもね、私、海外旅行行ったことなくてね。まあ、皆さんどうですか？高校生とかさ、の頃に、修学旅行でね、海外行きましたなんてね、話もね、私たまに聞いたことありますけどもね。まあ自分の場合は、京都とかね、そういう、ちょっと日本をね、旅したりとか。あとは沖縄とかかな。中学の頃京都、そんで高校の頃沖縄みたいな、まあ、そんな感じだったんですけどもね。だから海外旅行行ったことなくて、で家族でもね旅行は行くんだけど国内ばかりでね、海外なくてさ、パスポートすら持ってなかったわけ。でもさ、まあ、海外旅行行きたいじゃない、一回ぐらいはね。まあ、国内でもねいいんですよ、日本いいところいっぱいあるから。だけどまあ世界を知らないとね良くないじゃないということもありましてね、私この2018年ね、12月末でね、ちょっと仕事を辞めまして無職になりましたんでね、まあ、このタイミングで海外旅行行こうということで、まあ、辞めてすぐにね、パスポートの方を作りました。なんだけど、まあ行きたい行きたいってね、そっから言い始めてもう何ヶ月か経ってしまってね、結局行けてなかったんで、もうここはね、ちょっと腹をくくって、もう行くしかないということで、今回、5月の29日、台湾旅行ね、行って参りました。なのでね、今日はその台湾旅行のね、まあお話をしていきたいと思うんですけども、まあ普通ね、海外旅行つったらさ、何泊何日みたいなあるじゃない。まあ、2泊3日とかでも少ないよってね、話じゃない。もう5、6泊してさって、まあ、1週間ぐらいかけてね、ゆっくり海外堪能するってのはいいじゃない、贅沢じゃないってね、あると思うんですけどもね。私、今回ですね、弾丸です。日帰りでね、行ってまいりましたんでね。まあなかなかいないでしょ。初めての海外旅行をね、日帰りで行くなんていうのはね。なんでね、そういうちょっとレアなね、旅行っていうのをね、まあ、どんなもんだったか、ね、一発目の旅行でそんなんどうなのってね、皆さんちょっと楽しみにね、聞けるかなと思いますから。今日はね、ほんともう、丸々台湾旅行スペシャルというね、形でやっていきたいと思いますんでね、よかったらね、最後までね、聞いていただけたらと思います。それでは、ね、今日もやっていきたいと思います。パルナイトーの、童貞ネットアットネトラジー。改めまして、童貞ネットアットネトラジーパーソナリティのパルナイトーです。こんばんは。というわけでね、ようやく台湾行ってきました。まあ、いつから行きたかったんだっていうね、話なんだけど、東日本大震災とかがあった時にさ、台湾の人たちがすごく支援というかしてくれた時あったじゃない？あの辺から、台湾、ね、なんか、お礼じゃないけどさ、やっぱし親日っていうこともよくわかったし、ね、台湾行きたいわんなんてことをねよく言ってたんだよ。その頃から、まあ、海外行くならまず台湾だなと思っていたわけで、ようやくね叶えまして、だから今ねパソコンとか MacBook Pro 使ってますけど、その前はね Asus のね台湾のパソコン使ってますから、それはね台湾だからっていうのもあって買ってますからね、ある意味ね。まあそのぐらい私もね台湾いいななんて思ってね、生きてきたわけなんですけども、ようやく念願叶いましてね台湾行ってまいりました。一応ね無事に帰ってきているからこそね、こうやってラジオできてるっていうことでね、まあそこはちょっとネタバレになっちゃってる感じありますけどもね、パルナイトだったら結局行かないで終わってんだろうってね、可能性もあるじゃない。さすがに行ってますとねいうところですが、やはり私いろいろとトラブルというかね、アクシデントは結構発生するものでして、まあそれもねちょっとお伝えしながらね、今日はねまあ2時間ぐらいね楽しくやっていきたいと思っております。でここから先はねほぼ台湾の話になってね、最後までもう頭の先からねつま先ねもう びっしり台湾でございますんで、最初にね、ちょっとお伝えしたいことだけね、ささっとね、お話しした上で、台湾トークね、行きたいと思うんですけどもね、何をお伝えしたいかというとですね、一個、お便りをいただいております。こちらをね、ちょっと読んでね、お話ししたいと思うんですけども、ラジオネーム、アフリカのキリンさん。パルさん、こんばんは。台湾旅行、お疲れ様でした。そして、待望のファンボックスの特典ラジオありがとうございます。嬉しすぎて、今日2回聞いています。ネタ帳を振り返るコーナーと、日記を振り返るコーナーの2部構成で番外編ラジオといった感じでとても楽しめました。ツイッターで6月中にもう一つくらい投稿したいとコメントされていたのでとても嬉しいです。毎週パルさんの配信、視聴されているリスナーさんはぜひ入会することをお勧めします。なかなか投稿されないもどかしさも含めかなり楽しめると思います。ステマみたいですね。それでは失礼しますというね、お答えいただきました。ありがとうございます。そんなわけで、このね、お話だけね、ちょっとしたいなと思っていて、前々からね、私、ピクシブファンボックスっていうのをさ、やっていて、で、まあ、パルナイトをね、ちょっと応援してもいいかななんていう人に、月額ね、まあ、100円から、まあ、500円ぐらいでね、払っていただいて、まあ、支援がね、していただくことが可能なんですけども、ただ支援してもらったんじゃ悪いなっていうことで、何か特典をね、渡したいなと思っていて、でそれで、今回もう2月1月2月ぐらいから始めてね、ずっとね何かやる何かやるってねやらないで来たんですけどもね、ようやく6月頭ね、昨日ですか、6月2日にですね、特典のラジオの方を配信させていただきました。一応タイトルの方はですね、パルナイトの黒歴史からこんにちはね、前にね、またこの童貞ネットの方でもね、コーナーの方で黒歴史からこんにちはってありましたけど、それがね、まあ番組になりましたみたいなところで、まあ日記とあとはラジオをね、振り返ってね、ちょっとお話ししていくっていうような内容になっております。で今回第1回目っていうことでね、配信でだいたい30分の番組になっておりますんでね、まあこれもね、ちょっと今後どうしていこうかって話もあるんですが、まあ1ヶ月にね数回、アップできたらなとは思っております。ただじゃあ有料会員じゃないと金輪際ね聞けないのっていうと、なんかそれはねそれで、聞きたい人もいるかなと思うので、なんかうまい方法は考えたいと思うんですが、まずはちょっとピクシブファンボックスの方で、まあ、先行配信というようなイメージでもいいかもしれないね。ただ今後じゃあね、1ヶ月2ヶ月だったら無料で聞けるのっていうと、それちょっとわかんないなっていうね、いつになるかわかんないし、無料になるのはいつになるかわかんないし、あともしかしたらその毎月払うのは嫌だけど、例えば10話ぐらいね溜まってまとまったら、それを、何百円とかでね買いたいなっていう人がいたりとかすればね、そういうセット売りとかっていうのもちょっと考えております。まあ、ただね、まだ未定なのでね、すべてはこのピクシブファンボックス、こちらに入っていただくとね、まあ最低月額100円から、まあ聞き放題でございますのでね、まあ年間でね1200円というところでございますから、まあ年間支払いないですけどもね、月単位の支払いになりますから、まあちょっと一旦ね、1話が配信されたっていうこのタイミングでね、ピクシブファンボックスで入っていただけたら大変嬉しいなというところでございます。入り方につきましてはね、ホームページパルナイト .com のところのね、一番右側の項目にね、会員様ページみたいなところがあるんで、そこの中からね、ピクシブファンボックスのリンクが貼ってありますんで、まあ、そこから入っていただければね、入会の仕方とかも書いてありますんで、そこだけねよろしくお願いしたいと思いますね。じゃあそんなわけでで、まあ、これがね今日お伝えしたかったまず情報、そして、この後ね台湾旅行のお話ずっとしますんで、もしよかったらね、皆さんのまあ、台湾行ったことある人とかね、いらっしゃったら、まあ、お便りなんかもねいただけると嬉しいなというところでございます。別に行ってない人でもね、どんどんいただければね、読みたいと思うんですが、おそらくまあ結構 長い時間喋って、はい、区切り、そこでちょっとお便り紹介みたいな感じになると思うので、そんなに今日はお便りをね、頻繁に読めないかなとは思いますんでね、そこだけちょっとご理解いただいて、次回の放送でね、ちょっと振り返りのね、お便りなんかを読ませていただけると、まあいいかなと思っております。じゃあ、メールでね、お待ちしておりますので、アドレスの方をお伝えしたいと思います。メールアドレスは、radio@doutei.net、radio@doutei.net、radio@doutei.net、ね、こちらになっておりますので、よろしくお願いいたしますと。じゃあ、そんなわけでね、今日お話ししていきますが、ですね、まあ、台湾旅行。まずですね、5月の29日にね、フライトなわけなんですが、予約したのは5月の20日の月曜日と、ほんと9日前ぐらいに予約をして、弾丸ね、弾丸旅行にね出かけるというね、まあ無茶苦茶なスケジュールで進めていたんですけどもね。で、いろいろと今回ね行ったところでねかかったお金とかも全部ねまとめてあります。一番最後にもろもろかかった、費用の方はお伝えしようと思ってますんでね、その辺もお楽しみにねしていただけたらと思うんですけども、まあ、ちょいちょいね喋りながらね、ここいくらかかったよとかはねお伝えできればと思っております。で、まずいろんな準備がありますが、まあ海外行ってねネットが使えないと困っちゃうってところで、まあ、事前準備として私今使っている富士 Wi-Fi というね、ポケット Wi-Fi があるんだけども、これが海外で使えるねプランがあって、それを、申し込んであります。これが、全部合計で1674円でございました。本当はねすごい安いんだけど、その端末の送ってもらうあと返す時の送料っていうのが1000円かかるんだよね。だからちょっとかかっちゃってるんだけど、あと保険とか入ったりとかしてね、まあそれ全部トータルで1674円となっております。これが前準備で必要だった金額。そして、チケット代なんだけども、フライトのねチケット代に関しては、行きなんか元々この弾丸のね日帰り旅行に関しては往復で9980円とかっていうねものがあって、あ、これは安いなと思って、まあ、飛びついたところあるんだけど、でちなみに今回は、使ったのはピーチというね LCC 格安航空券のね会社でございます。で、ただ9980円では収まらなくて、なぜかというと保険に入ったりとか、あとは、空港の使用料とかなんか変な税金とかもろもろかかります。そんなわけで、行きのお金が羽田空港から桃園空港ね、台湾の台北にあります桃園空港に行く便で行きが 11,070 円かかりますと。で、帰りに関してはこれが 7,310 円かかりますんで、まあ、だいたい 18,000 円ぐらいが、まあ、航空券でかかったという感じでございます。で、さらにこれ落とし穴がちょっと一個あって、この飛行機が朝一番なのね。本当の朝一番でフライトが朝の5時55分なの。なのでそれどうやって空港行くのって話なの。前の日に前乗りして空港で待つか、もしくはどっかね、大きな駅とかから出ている、そのシャトルバスみたいに乗って、朝一の。それで、空港に行くというね、パターンが、二つパターンがあって、さあどうしようってところなんだけど、前の日から行くっていう、ねえ、結構大変じゃない？だって空港で何時間待つのって話になるから、だから、バスでね、今回行こうということなんですが、バスが、高い。深夜、あと帰りは帰りでね、早朝のバス乗んなくちゃいけないので、深夜早朝バスっていうのが片道2060円かかります。なので往復で約4000円かかりますんで、その航空券 プラス、バスってところで、18,000×4,000円。じゃあ、そんな、かけちゃったら莫大なね、国家資産になっちゃいますけどもね。そんなならないね。ちょっとした富豪ぐらいしかなんないけども、18,000+4,000円で、23,000円。これが、普通の、なんていう、交通費というか、日本から、まあ、日本っていうか、自宅から、羽田空港まで行って、羽田から、桃園空港行って、で、そっから何にもしないで、桃園空港から羽田帰ってきて、羽田からまた自宅に帰ってくるっていうだけの、ね、交通費と考えると、まあ、そのぐらいのね、金額がかかっておりますという。まあ、これもね、実際ちょっと行ってみないとわからなかったことでございますから、9,980円で済むと思ったら、いやいや、違いますよと。23,000円かかりますけども、何かみたいなね、ところはございますんでね、そこだけ、まあ、今回ね、ちょっと気づけた部分かなと思います。意外とね、こんな日帰りプラン使うやついないからね、知らないこともね、多いと思いますけどもね、そんな感じでございました。そんで、まあ、当日なんですが、まあ、当日というかその前の日だよね。まあ、いろいろ荷物用意して。で、じゃあちょっと逆算していくとね、その5時55分の飛行機に乗るっていうことは、その朝一番のね、バスに乗っていくんだけど、バスが朝3時30分に渋谷の、まあ、駅前なのね。まあ、駅前だったりとか、あの、マークシティって駅前にあるんだけど、そこの5階に、バスの、あの、バスターミナルがあるの。なので、そこでね、乗れますよってあって。なので、3時30分でしょ?そこに行くのがね、渋谷。だから、家を、まあ、2時50分ぐらいに出ないといけないよね。まあ、うちから歩いて、渋谷の駅前までがね、まあ、25分ぐらいなんだよ。ただ、場所がよくわかんないからさ、マークシティの5階でどうやって行くのかよくわかんないから、ちょっとゆとりを持って2時50分ぐらい出なくちゃいけないなと思ってるんだよね。だから、まあ、朝起きて、なんかいろいろと用意してとか考えると、まあ50分ぐらいかかるだろうみたいな。さ、2時には起きないといけないよねみたいな。いや、いつも2時に寝てる。じゃあ2時は起きてる時間だよって思うんだけど、いやいや、2時に寝なくちゃいけないよねってことで、じゃあ、6時間寝るとしたら、前の日、20時ぐらい寝ないといけないじゃん、みたいな。もう、よくわかんない感じになっちゃってるから、まあまあ、ね。ちょっとでも3時間ぐらい寝て、行って、で、飛行機の中でね、少し寝ればいいかななんて、ちょっと思ったりもして。で、結局前の日寝たのが、何時ぐらいかな ?23 時ぐらい寝たの。で、あの、3時間寝られなかったね。あの、そんな時間になかなかね、最近寝たことないから、2時間ちょっとぐらい寝て、目覚めちゃって1時半ぐらいからもう、これ寝れねえなと思って。で、起きようと思って起きて、そっから支度をして。そんで、ちゃんと、あの、珍しくですね、2時50分ぐらいにちゃんと家出てさ。ね、で、雨も降ってたんだけど、ちょうど止んでさ、お、ラッキーと思って。そんで、出かけるわけですよ。で、まあ別にね、渋谷の駅前まではね、スムーズに行けるわけですよ。なんだけど、その、マークシティってところの、その建物が、その深夜だからさ、開いてないんだよね。で、どっから5階に上がっていくか全くわかんないの。これどこだっつって。で、ぐるぐるぐるぐるしちゃって、もう時間ねえぞ、時間ねえぞと思って。で、ネットとかでね、いろいろ調べてさ、あ、こっから入れんのかと思って。で、見つけてさ、入り口をさ、エレベーターの入り口見つけて、危ねえ危ねえと思って、上上がってってさ。そしたら5階着いて、あ、これでなんとかね、バス乗れるな、間に合うなと思って。で、バスに関しては、まあ、チケットがね、必要になってくるの。その、シャトルバスっていうか深夜ね高速バスみたいなやつのチケットを買ってくださいねっていうのが書いてあってね、ホームページの方に。で、どこで買うのっていうと、バスの待合室の方に自動券売機があるから、そこで買って、で、それをね使ってバス乗ってくださいねって書いてあったわけ。 お、OK、OK と思って。まだね、時間が10分ぐらいゆとりあったから、出発まで。じゃあね、待合室行って、で、券売機で買って、で、まあ、10分ぐらい待ってればいいかなと思って。で、待合室行ったわけ。待合室が開かないの。待合室が、朝5時から開くっぽいんだよね。5時だか5時半だか。だから、俺が今ね、そこにいるとき3時20分とかだから、開かないの。開かねえと思って。で、券売機見えんの。買えねえと思って。これさあと思ってさ、台湾旅行うんぬんの前に、羽田空港行けねえじゃんと思って。いや、そんなしょっぱなからありますと思って。そんなさ、書いてないんだよ。券売機で買ってねえしか書いてないの。ホームページの方にも。まさかそんなやってない時間があるとは思わないからさ。逆にだよ。その朝一で、ねえ、バス乗る人、どこで待ってりゃいいのよってね、話だからさ、3時ぐらいからね、開けといてくれればいいのにさ、開いてないんだよ。で、これどうしようと思って。で、ね、バス停のところ行ってさ、なんかいろんな表記とか、なんかそういう注意点とか書いてないかなと思って。見てんだけど、書いてないんだよ。いや、これ困ったぞ、と思って。で、時間来ちゃってさ。いや、買えなかったなと。これやべえけど、まあ、そのね、運転手の人にちょっと事情説明して、なんか現金払いとかでなんとかなんねえかなと思ってさ。一発目からこれかよと思って。そんで、バスがね、到着して、乗るんだけど、3人でした。一番最初にね、乗り込もうというのが、俺と男性の人と女性の人かな。3人ぐらいしかいなくて。まあ、そんなね、平日でね、しかも朝っぱらでそんないるわけないんだけどさ。そんで、入ってって。でね、みんなチケット持ってんのかなと思って。スムーズに入ってくのかなと思ったら、なんかみんなお金払ってね、入ったから、あ、これお金払えば平気なんだと思って、あぶねえと思ってさ。で、そんなんでさ、なんとかね、じゃあ現金で、つってね、払ってさ、入ってさ、いや本当に怖いと思って。でまあそっからね無事乗れましたから、どこだろうね渋谷3箇所ぐらいねそのバスで回ってでその後六本木ヒルズとか行ってそんで、羽田空港行くみたいな感じで全部でね何組かな 5,6 組ぐらいしか最終的にね乗り込んでなくて。まあそりゃそうだなって話なんだけど。で、そんなんで、無事、羽田空港、ね、着きまして、4時20分かな。羽田空港着いて。で、飛行機はね、5時50分に出発なんだけど、国際線に関しては、50分前ぐらいに、搭乗手続きは済ませてくれ、というのがね、決まりがあったので、まあ、4時20分空港着いて、すぐに、そのピーチのね、カウンターに行って、手続きするわけ。で、手続きに関しては、大した手続きは、あんまなくて、事前になんかね、プリントアウトしておく、紙があるんだよね。で、その紙が、これなんて言うんだ、フライト情報が載っている、なんか、変な紙があるんだよね。これ、印刷しといてくださいねって。いうのがあって、予約番号とか書いてあったりとか、あと、QR コードが書いてあったりとかね、あと、フライト情報、その、何時出発とか、何時に到着とか、そんな書いてあるのがあって。で、これもプリントアウトしていったからさ、ピーチのカウンター行って、これでお願いします、つってさ。そしたら、ピピ、つってさ。で、OK ですって言われて。で、チケット渡されて。だから、だいたい、到着して、1階に到着するのよ、バスがさ。で、3階までそのまま上がってって、そしたら上がったところ、ちょっと右行ったらすぐピーチの窓口で、で、紙渡して QR ピピつって、はい、OK です、つって、だから、ほんとね、バス着いて5分ぐらいで、搭乗手続きみたいなの完了してさ、カウンターのところでやった手続き自体を1分ぐらいで完了しちゃって。 スムーズと思って。人もいないからね、そんな待ってる人もいなくて、並ばなかったからさ、楽勝だなと思って。でも逆にね、もうその時点で4時30分ぐらいなんだよね。4時30分から、言ったらフライトね、5時50分だから、そんな待つのみたいなところあったんだけどさ、まあ、待たざるを得ないよね、と思って。そんで、パズドラとかして、パズドラも大変でさ、ちょうどさ、この、先週いっぱいがね、いろんなイベントがあって、ランキングダンジョンとかがあったりとか、なんかもう目まぐるしくて、ほんとなんか、台湾行ってる場合じゃねえなって思ってたんだけど。だから空港でね、パズドラしてるっていうね、ところありましたが、そんで、そしたらまあ時間がね、刻々と過ぎていって、出発50分前、だから5時だね、になった時に、場内アナウンスでね、ピーチのお客様のね、搭乗手続きを終了いたしました、みたいな。連絡が流れて、あ、じゃあ、そろそろじゃあ私もね、搭乗手続き終わってますから、あとは、出発のね、その手続きっていうのかな。っていうのを、すると。いうことで、なんだろうね。そういう、出国手続きみたいな、ところでさ、やるわけですよ。そんで、まあ、行きまして、で、まあ、やることは、荷物を渡して、でね、はい、ベルトコンベアとかにね、流されてって。で、あと、自分は自分で、なんか変な、いろんなさ、センサーみたいについたところをさ、ゲートをくぐってさ、ピピーみたいなさ、なったらちょっと、あんた、なんかも、隠し持ってるわねって言われてさ。で、ケツの穴の中ね、指突っ込まれてみたいな。そんなやつなんだけど。でも特に何も問題なくてさ。で、中入ってって、で、完了ですよ。スムーズと思って。で、そんなわけでさ、もうその時点でね、余裕だったんで、あとはもう出国を待つばかりということで、ピーチの窓口みたいなね、またその飛行機乗る直前のピーチのところがあるので、そこまで行って、まあ、待ってっていうね感じで、そんで今回私ね、窓側の席だったの。窓側の席の人はじゃあ先に乗ってくださいね、みたいななんかアナウンスがされてさ、5時何分かな ?5 時30分とか。まあ、そのぐらいからね、そういう誘導が始まって中入ってって、みたいな。で、そんなんでさ、まあ、無事、ね、飛行機の中にも入りまして。もう本当に、行きはスムーズ。そんで、今回のね、私、まだチケットありますからね。チケットの方が、座席が18列目の F 席ってところで、 F が A、C かな ?C だか F、C だか A が窓側。で、あと F っていうのも窓側だったんだけど、俺窓側でさ。で、まず窓ね、スッて入って。で、あと、隣ね、だ3列、3列みたいな。そういう席なんだけどさ。だから隣にはね、誰か、まあ、座るんだろうなってことだったんだけど、隣座った人がね、女性でした。ただなんかすげえ荷物の多い女性で、かつ、ちょっとだけその体格がいいというか、太ってるってわけじゃないんだけど、骨格がいいっていうのかな。そんな感じでさ、荷物多くて骨格のいい女の人がさ、でもなんか、多分見たら可愛らしいんだろうけど、ただなんかでけえなみたいな。いう人が来てさ、ドカーって座ってさ、あーっつって。でも、座った瞬間にすぐに変ななんか、レースみたいな、ひらひらみたいななんかさ、よくわかんねえ、ストールみたいなさ、そういうのを取り出してさ、もう体に被せちゃって、もう私寝る準備できてますみたいな。やってたから、まあ害はなさそうだなと思ってさ。だそんなんでさ、隣女性で。さらに、その隣も女性だったね。だから、窓際から、俺、ね、女性、女性というね、感じだったんだけども。で、そんなんでさ、まあ問題なくね、旅立つわけですよ。よかったと思って。一時はね、羽田空港まで行けねえかと思ったけども、 ね、無事フライトね、ちゃんと飛ぶことになってさ、やったーと思った。で、やったーって思ったのはね、まあ、ほんのひとときでさ、飛行機飛ぶじゃん。俺、高所恐怖症なんだよね、結構ね。富士山とか登った時もさ、怖くて怖くて、下見れなかった時もあったんだけど、飛行機も同じくでさ、俺窓際だから外見ちゃうじゃん。震えちゃうんだよね、怖えと思って。しかもさ、なんか、電車とかってさ、地上についてるじゃん、車輪とかが。だから、まだなんか安心なんだよ。何かがあっても、最悪、ね、即死じゃねえだろ、みたいなさ、ところがあるけどさ、飛行機飛んじゃうとさ、もう、何百何千メートルってさ、上空からさ、もっとかな？ね、何万メートルとかなのかな？ね、そこ、飛行機飛ぶわけだからさ、なんかあった時も墜落じゃん。無理じゃん、そんなのさ。奇跡とかないじゃん。だから怖えなぁと思ってさ、本当に最初もう生きた心地しなくて、うわ怖い怖い怖い怖いと思って、だから飛行機怖いよって言う人はね、大変だよね。俺もしかりだけどさ、でそれがさ3時間半ぐらい乗るんだよね。3時間から3時間半ぐらいか、まあ、かかるんだけどさ、結構その間待ってなくちゃいけないんだなって思うとさ、長えなとか思いつつね。で、まあ、飛行機の中ね、3時間半だからね、まあ寝てるのもいいんだけど、まあ暇かななんて思って。で、電子書籍持ってったりとかしてさ、あと、台湾のね、そういうガイド本とかをね、持ってったりとかして、でやってたんですけども、でもちょっとね、飛行機怖くて、あんま集中できないんだけど、漫画を一冊読んだかな。なんだっけ、ゴールデンなんとかみたいな。ね、ゴールデンカムイじゃないですよ。なんか変なね、神様みたいな、田舎の島のところに変な福の神みたいなのが現れてみたいな。そいつがなんかいろいろと周りの人を影響を及ぼしてどんどんみんなおかしくなっていっちゃうのかなみたいな、そんななんか漫画があって、それ一巻だけ読んだんだけどね。そのぐらい。あとは本当にガイド本読んで、でもそんな読めなかったな、なんか集中できなくて、飛行機が怖えとか、あとちょっと眠いとかね、いろいろあってな。そんなんでさ、まあ長いフライトだよね、3時間半ぐらいね。でもまあね、気づけばさ、もうそろそろ着きますぜってなって、そんでまあ問題なくだよね。で一応ね、飛行機の中でね、なんか言ってんのよ。ピーチのさ、その客室乗務員がさ、入国カードをね、ご記載くださいみたいな。で、入国するときはこれ必要になりますんでみたいな言ってるわけ。で、カードが必要な方は申し出てくださいみたいな言ってるわけ。そっか、なるほどと思ったんだけど、俺はそのガイド本に載ってた情報からね、入国カードを書かなくてもいい方法があるという情報をね、入手しまして、そんでオンラインで可能なんだって。なんかその台北、まあ、台湾台北の、ホームページだ、海外のホームページからなんだけど、オンラインで事前にその入国カードの登録申請ができますぜっていうサイトがあって、でそれを前の日俺登録したのよ。だから入国カードは書かなくていいはずと思って、で特にこれね、オンライン登録しとけばね、プリントアウトとかもしないで大丈夫らしいんだよね。だからね、その時代の最先端をね、やっぱし生きている私でございますからね、そういうのちょっと挑戦してみたんですけどもね。だからね、いらん、わしは入国カードなんていらんっつって、ね、で特に何もしないで、まあ空港着いてさ、いや着いた着いたと思って、でそっから、8時だから40分ぐらいかなに到着して、 そんで、出るじゃん。飛行機降りて出たら、変ななんかね、その空港の人がね、なんかこのカード持ってって、みたいな言うの。なんだろう、カードっていうか、うん、変なカードだよね。どのぐらいのサイズかな？ビッグカード出すを縦に半分に割ったぐらいの感じの大きさなんだけど。わかる？これ。ね、そのぐらいの、なんか、普通の厚紙でできたカードみたいなの渡されて、あ、持ってきます、みたいな。で、持ってくと、で、結構歩くんだよ。歩いて5分ぐらい歩いたところに、そのカードを、なんか、入れるところがあって、入れるっつってもなんか、箱があってその中に入れるだけなんだけど。で、ありがとうございます、みたいな。このカードは何だったんだみたいな。そういうなんか、A からね、A の町から B の町までこのカード持ってってくれたまえ、みたいな。わかりましたみたいな。なんかお使いゲームしてる感じね。やってさ。謎なんだけど、と思って。で、そっから、今度入国審査があって、で、入国審査に関しては、まあ、ね、飛行機も乗ってきた人はみんなね、そこ通るからさ、そこはすごい混んでて、20分ぐらいかな、待たされて。で、結構入ってさ、で、入国審査のところ、自分の番機でさ、行ってさ、で、やるのが、まあ、大したことないんだけどさ、パスポートと、チケット、航空券、渡して。そんで、本当はここで多分入国審査の紙とかは必要なんだろうけど、私はオンラインですけども、みたいな感じで。ね、一言も喋りませんけどもね。で、あ、じゃあ、なんか、変な、顔写真の、その、一致するかどうかみたいなのをやるために、なんかカメラみたいなのあって、そっち顔向けて、みたいな感じされたから、顔向けて、ね。お葬式のお焼香みたいなもんだよね。ちょっと不謹慎ですけども、どうやってやんのかなみたいな。前の人とかのやり方をさ、よーく見てるとさ、あんな感じでやるんだみたいな、あるじゃない。そんな感じよ。だから、待ってる間ね、前の人をどうやってやってんのかななんて見てると、最初カメラがあって、カメラ顔をね、映して、で、その後、指紋だね。両手の人差し指の指紋を、ピッてやって。で、俺特に問題なかったからさ。で、それでなんか渡されて。で、オッケーっつって、ビューって言って。で、何事もなく、入国まではね、完了して。で、めでたく、朝9時、入国、完了いたしました。いやー、ほんとね、大変。何事もないのに大変っていうね、ところでさ。で、まず着いたら何をするのかってことなんだけど、お金。その、台湾で使うお金がさ、日本円使えないから、それを両替しないといけないんだよね。で、どのぐらい使うかななんて思ったんだけど、私ね、食べるの目的でね、結構来ているところもありますけども、裏目的で、サウナというのがちょっとございますから、サウナいくらぐらいかかるのかななんていうね、相場も私ちょっとチェック済みではございましたんで、まあ、もろもろ含めて、3万円ぐらいあればいいかなと思って。で、日本円3万円ね。これを、両替いたしました。で、両替したらですね、8373元、ね、になりまして、あそこの単位はね、一応、元でしたね。で、8373元。で、手数料が30元取られて、私の手元に来たのが、8343元です。で、そうすると、計算すると、1元 3.58 円っていうような換算になるかなと思います。だいたいそんなもん。だからこれから、一応日本円でもね、出してはいるんだけどもね、これからかかるお金に関しては。ただ一応元で考えると、まあ、例えば、500元とかね、あった場合は、かける 3.58。まあ、してもらえばいいと思うんで、まあ、大体俺は現地ではかける普通にもう4しちゃってた。かける4で大体このぐらいの金額だなっていうちょっと目安でね、ざっくり、ね、考えておりましたけどもね。で、そんなわけで両替も無事済みまして万端ですよ。で、こっからどうすんのっていうと、着いたのが まあ、台湾の中に台北ってね、あって、北側のね、ところなんだけど、まあ、基本的に台北で遊ぶっていう感じなんだけど、で、台北の空港が、桃園空港っていうね、桃に、園って書いて、桃園空港なんだけど、こっから、電車で、台北駅まで、まず行きますと。そこがね、始まりなんだけどもね。じゃあ、まずどうすんのって言って、その、台北 MRT っていう、まあ、地下鉄っていうのかな、電車に乗って、ね、まあ、中心地まで行くっていうことなんだけど、まず、スイカみたいな、ああいうのを作ると便利だよっていう話があって。だから、いちいち、ね、だって台北とか行った後で、いろんな駅ね、まあ、行くからさ、それ毎回毎回現金で払ってっていうのは、結構めんどくさいから。で、あとそのスイカみたいに作ると、ちょっと安くなるんだって。乗車の金額が。2割引きぐらいになるんだってさ。そんなわけで、なんか、漢字だと UU カードみたいなやつで、英語だとね、Easy カードっていうものがあります。で、これをまず作るというミッションが与えられ、おい、作んなきゃと思って。そんで、その、乗り口のね、電車の乗り口のちょっと手前のところに、そういう券売機みたいなのあるからさ、そこで買えるっぽかったの。で、並んでさ、で、どうやって買うんだろうなーなんて思いつつ、したら、あの、日本語で表示するっていうボタンがあってさ、ピッつって、あ、日本語でできるわ、つって。そんで、UU カードでチャージいくらでみたいなんで、ボタンがあって、やるんだけど、お釣りが出ませんよ、みたいな。だから、ジャストで払ってくださいね、みたいな表記があって、で、500元って書いてあるの。さっき、あの、両替してもらったんだけどね、その、8343元ね、私手元にあるんだけど。あの、8000は、全部、1000元で持ってて、あの、500元持ってないのね。だから、1000元入れても1000元返ってきちゃう。これ、お釣り出ないから、ね、これじゃ生産できないよ、つって。何回やってもダメで、あ、これダメだ、つって、諦め。そんで、あの、駅員さんに言って、で、両替できますか、みたいな。ね、そしたら、チェンジって言われて、あ、イエス、チェンジつって。で、1000元を、1000を、500、2枚とか言って。なんか通じるわけねえだろとか思いつつもさ、一応なんか2とか言ってね、それまあ2枚なんだろうなみたいな、わかるんだろうね。そんなんでさ、500元2枚にしてもらってね、でそれを持ってさっきもう一回ね、そのカード買うのトライしてさ、で無事できましたと。だから500元ね、これに関してはだいたいその 3.5 倍ねしますから、 3.6倍で考えた方が楽かな。そうすると、だいたい1800円ぐらい。だからカードのね、スイカみたいなさ、デポジットみたいな、ありますから。カード代プラス、あとは、その、通行の、金額だね。中にチャージする金額。全部含めて、500元、1800円ぐらいですって感じ。だからこういうのさ、なんか、ね、いろいろとミッションクリアしていく感じ。だからなんか装備を整えていくとかさ、そんな感じがして、で異国の地で言葉わからなくて、なんかすごいね、RPG やってるみたいだった、最初。ほんと、もう、ね、知らない世界じゃん。ファンタジーの世界じゃんさ、もう言ったらさ。それでね、まずは変なカードを A の地点から B の地点まで持ってってくださいと。ね、で、あと入国審査のためにね、なんか顔を照らし合わせて指紋を認証してくれ、みたいな。したらその後は両替をするのじゃんみたいな。で移動にはカードが必要なのだからイージーカードを作るのじゃんみたいな。作れませんみたいな。両替をするのじゃんみたいな。両替しました。作るのじゃんみたいな。まあ、そんな感じでさ、ほんとちょっとね RPG 感あってさ、そういう意味でなんかちょっとね面白いななんて思ってさ。で無事装備を整ったからさ、それで、桃園空港 MRT っていう、まあ台北までね繋がっている電車があるので、それに乗るんだけど、 ちょっと待ってれば快速が来たんだけど、まあ、若干テンパっていたところもあってね、各駅のやつ乗っちゃってさ、ああと思って。で、快速みたいなの乗ると、空港から台北まで37分。各駅だと50分。あ、まあ、13分ぐらいね、違うっていうレベルなんで、まあ、そんな差はないんだけど、ただ日帰りだからさ、俺もさ、まあね、10分、ね、15分、結構ね、もったいないかなとも思ったりするんだけど、まあ、しゃあないなと思って。で、各駅乗ってたんだけど、途中でね、これ乗り換えしたら、快速に乗り換えられるぞっていう駅があって、でそこでね、スッと乗り換えて、ね、やるじゃん。ね、異国の地でやるじゃん、俺みたいなところもあったんだけどさ。で、そんなんで無事、台北駅着きまして。長いね。本当にここまで、そんなにアクシデントないんだけどさ。いや、結構時間かかったなと思って。だって、ね、入国で20分ぐらいかかってさ、で、電車、ね、カード買うのにも多分20分ぐらいかかって、そんなかかってんのかな。ね、それで、ね、電車も50分ぐらいかかってるわけだから、空港着いてから1時間半ぐらいかかってんだよ、台北駅まで着くのに。結構かかってんなぁと思ってさ。で、そんなんでさ、で、着きました。じゃ、ね、そっからどうすんのって話なんだけど、まず、食べたいと。何か食べたいと。何も食べてないんだよ。いっぱい現地で食べるつもりだったから。だから、まずは、ちょっと、友人がおすすめしていた、魚のスープがあると。これ、本当に美味しいからってことで、言われてて。じゃあ、ちょっとそれは、今回絶対食べたいなと思ってて。写真見せてもらうと、すごいなんか生臭そうな魚がドカンと入ってるスープなんだけど、全然生臭くなくてすげえ美味しいって言ってて。マジかと思って。ね、じゃあそれはね、で食べたいし、なんか、売り切れちゃうこともあるからって言ってたから、じゃあ帰り際に食うんじゃなくて、もう朝一で、ね、食べた方がいいかなと思って。で、このお店が、ちょっと先週もちょっとお伝えしたんだけど、これ読み方わかりませんよ。イバナイリ。イバナイリ鮮魚湯ってところで、めちゃくちゃな読み方しておりますけどもね。以上、以下の、い、馬。あと、ね、パルナイトのない。そして、利益の利。ね、イバナイリ鮮魚湯っていうね、お店なんだけど。で、これが、台北駅の隣の駅。善道寺駅って漢字で書くんだけど、読み方としては、シャンダオス駅ってところのすぐ近くにあるらしくて。まあ、隣の駅だし、あと、電車乗っちゃったらなんか、結局街並みとかわかんないから、ちょっと歩こうかなと思って。本当は、自転車っていうね、選択肢もあったんだけど、ちょっと歩きたいなと思って。で、一駅ね。まあ、そんな遠くねえだろって思って。で、歩いてさ。まあ、私も歩くの好きだし、あと街並みもね、土地感がないからさ、ぐるぐる見渡しながらね、歩くのね、面白いかなと思って。で、そんなんで歩いてってさ、で、隣の駅着くわけだよ。で、そっから、で、Google マップとかを駆使してさ、で、さっきの茨城鮮魚湯どこかなーつって、行くんだよね。で、あ、ここだなーと思って。小道入ってって。で、なんか変なお店あるんだけど、その、鮮魚湯の店がないんだよ。ここじゃねえのかな、この通りじゃねえのかな。で、隣の通り行ったりとかして。でもないんだよね、それっぽいところ。一個だけ店あるんだけど、でも違うんだよね。なんか、ルーローハンとかが売ってるような店でさ、その、魚のスープじゃないっぽいの。俺最初からちょっとなんか、場所わかんねえみたいな感じで、ねえ、なんか、迷っちゃってんのかなと思って。で、教えてくれたさ、友人に LINE してさ、教えてもらった、茨城鮮魚湯、ちょっとなんか見当たらないんだけど、つって。で、言ったらすぐ帰ってきてさ、場所、合ってますかつって。もう一回場所送ってくれて。いや、合ってると思うんだよね、つって。で、ここなんだけど、つって。写真とか撮ってさ、その風景。で、送ったの。 じゃあちょっと調べてみますねつって、で調べてくれたんだけど、パル内藤さんと、5月の20日からですねと、半年間工事みたいですって。そんなタイミングあると思って、そのね、ずっとさ、友達が美味しい美味しいって言ってたさ、魚のスープ飲みに来たようなもんですよ、ある意味。それで行ったら、その本当にだから航空券予約した5月の20日から工事入っちゃってないんだ、半年間ないんだって。だからね、もうこの時点確定ですよ、半年後もう一回台湾行かなくちゃってところはね、まあ、若干あるんだけどもさ。だから台湾でやり残したこと一つね、魚のスープが飲めなかった、ね、一発目じゃねえかってね、やること一発目からね逃しちゃってるってところでございますけども、しょうがねえなと思ってね、残念だけどもね、じゃあ次回に取っておこうと思って、じゃあ次だ次と思って、他にもね食べたいものはねいくつか俺もピックアップしていたからさ、いやそれこそさっきちょっと言ったルーローハン、その肉がなんか乗っている米みたいな雑、説明が雑ね、だったりとか、あとはなんか牛肉麺みたいなあるじゃない、麺の上に牛肉乗ってるやつね、雑ね、とか、あとは小籠包とかね、あとはなんだろうな、チャーハンとか、まあ、なんかいろんな中華みたいなさ、台湾料理というかのがいっぱいあるからさ、でどれ食べようかなと思ったんだけど、隣の駅に、小籠包のお店があって、じゃあもうせっかく近くまで来たからそこ行こうかななんて思ってさ、でまた歩くんだけどさ、まあ、電車行っても電車でもいいんだけどさ、まあ、一駅そんなかかんないし、まだ街並みをね堪能したいからと思ってブラブラ歩きながらさね、まだ Google マップが最強、あれなかったら終わってたってところあるんだけど、でそれでね、地図と照らし合わせながらね歩いてって、でもさすがに腹も減ったし、喉乾いちゃってね、飛行機の中ってさ、なんか水持ち込めなかったりするじゃない、だから飛行機の中でも何にも飲んでないし、朝も何も飲んでなかったんだよね、ずっともう半日ぐらい何も飲んでないからさ、だからなんか水分取りたいなと思ってセブンイレブンがあったからね、まあ普通にあるのよ、セブンイレブンとかマクドナルドとか、だからセブンイレブン入ったわけで、ここで俺ちょっと水を買うんだと思って、そしたら結構セブンイレブンもね、国が違えば中身も違う感じでさ、売ってるもの全然違うんだよね、変なさ卵みたいな、よくあるじゃん、スーパーの前とかにさ焼き芋売ってたりとかするんじゃないね、え、ああいう感じでさ、もちろん焼き芋も売ってんだけどさ、そのセブンイレブン焼き芋だったりとか変な卵だったりとか、そういうのがああいうちょっと別の形で棚に並んでる感じじゃなくて、変な機械の中に入って売ってたりとかするの。だからね、ピータンとかなのかもしんないけどね、こんな風に売ってんだと思って、だから普通にね、ちゃんとしたお店とか行かなくても、そのまあ、滞在何日かした時に近くにセブンイレブンあったら、セブンイレブングルメを毎日食べるだけでも台湾楽しめるなと思って、一週間ぐらいとか思うぐらい全然違うからさ、でそんなんでさ、まあ、水買うと思って、で水もよくわかんないんだよ、どれ買っていいかわかんないから、変なっつったらあれだけど、その台湾の野球選手なのかな、多分そのレジェンドみたいなやついるんだよね、その人がパッケージに写真で写っているお水、それを買いまして、お水は20元だ、72円ぐらいかなで売っておりましたね。それ買うんだけどさ、わかんないね、買い方もね、よくね、だから水持ってって、まあ、20元って書いてあるなと思って、だ20元なんだろうなと思って、で、レジ持ってってピースで20元つって、で、ね、もたもたしながらさ、20元ってぴったり持ってたから、はいって渡して、で、どかっつって、ね、どうぞ、みたいな、されて、ありがとうございます、つって。で、もらって。だから特にね、 会話はあんましてないね。だから日本語が通じるとかね、台湾語っていうか中国語喋れないとダメだとか、なんか特にそういうこともなくて、そんなに喋んなくてもここまで来れているんだけど、まあでも英語の方が強いかなっていう印象はあったね。その駅でもさ、チェンジって言われたりとかしてさ、イエスチェンジみたいな。だからあそこ英語だったらすごいスムーズだったんだろうなって思うんだよね。日本語は通じないからさ、だからなんか意外と日本語通じるよとか、中国語喋れなくても平気だよとかってあるけど、それ以前に英語喋れた方が俺はいいと思うよ。結果台湾ってそんな英語通じないよって聞いたことがちょっとあったんだけど、英語通じると思うよ俺は。結構これはね、俺が行った場所がそうだったかもしれないけど、そんな感じがねちょっとしました。でそんなんで水飲みながらさ歩いてて、で、あ、ちなみに地下鉄の中で水とか飲んだら罰金取られます。お気をつけください。ガム食べてても罰金です。飴舐めてても罰金です。だから食事、何か食べる、何か飲む、これ地下鉄でやったらアウト。それだけ気をつけてね。俺もねそれの知識だけはね入れていきましたから、ね、危ない危ないと思って。でも地上は平気だからね。水飲みながら歩いてて、そんで、駅ね着きました。駅はさらにねその隣の駅で、漢字だとね、なんだろうこれ、中高新生駅みたいな名前なんだけど、読み方がジャンシャオシンション駅、うん、ジョンシャオシンション駅っていうところなんだよね。台北駅から二駅ね行ったところなんだけど、でここの、小籠包のお店行ったんですが、小籠包の店は俺三つ候補があって、一つはリスナーの方に教えてもらっていた、リンタイフォンねっていうお店で、あとは、ジンディンロン、じゃあジンディンローってところと、あとはジーナンシェンタンパオっていうね、タンパオ、うん、ってところなんだけど、この三つでねちょっと考えていたの。ただリンタイフォンってところに関しては、まあ日本でも店あるんだって。それと、ジンディンローに関しても普通にエビスとかでもお店があるから、でリアルなね、友人が行ったことある店でおすすめだって言ったのが、その三つ目のジーナンシェンタンパオっていうねお店だったの。じゃあ日本にあるかどうかわかんないお店だし、ね、おすすめだって言うからさ、じゃあそこ行こうと思って、でそれがそのね、台北から二つ目の駅のところにあるからね、あるからってことでちょっと行ってまいりました。でそこのシラスチャーハンっていうのと、小籠包がね、すごい美味しくておすすめだって言ってたからさ、これ楽しみだなと思って。だ若干ちょっと空腹をこじらせてるところもあって、空腹がすごいとさ少し気持ち悪くなってくるとこあるじゃない。だそれのねちょっとね瀬戸際だったからね、美味しく食べられるのか辛くなっちゃうのちょっとわかんないなって感じでね、でお店入ってさ、でお店は結構すぐ見つかってね入ってさ、したら一人なんですけどって1って出してさ、したらやっぱ日本人だってすぐわかるっぽくて、でこっち座ってくださいって言われて、で座ってさ、メニュー渡されるんだけど、メニューが日本語だった。だからわかりやすいんだけどさ、でそのメモ、メニューって紙でできてて、でチェックするところがあるんだよね。でそこにチェックして店員さんに渡して、でそれが注文完了っていう風になるっていうシステムなんだけど、でそこで、シラスチャーハンと、小籠包、ジーナンシェンシャオロンパオね、わかんないけどそうやって書いてあったからね、うん、それを頼んで、あと飲み物はね、水が出るか何が出るかわかんないから一応頼んどこうと思ってコーラを頼んでさ、でシラスチャーハンが200元 で、小籠包が180元。で、コーラはちょっとわかんないんだけど、合計、合わせて473元だったので、1700円ぐらいなのかな。結構ね、行ったなっていうところはありますけどもね。ね、結構いい、日本でもいい食事っていうレベルだもんね。だからそんなんでさ、まあ、ね、ちょっと堪能しようと思って。で、待ってたら、まあ水出してくれてさ、あ、水あったんだと思いつつも、まあコーラもね、あるからね、ちょコーラ飲みつつと。で、待ってると、まあ小籠包が来るんだよね。で、パってさ、なんか蒸し器みたいなところが蓋開けてさ、見せてくれて。何個かな ?2、4、6、7個だか8個ぐらい入ってね。で、お、結構入ってんなと思って。それ食べるんだけどさ、まあ、暑いからね、俺猫舌だからさ。だからね、あちあちなんでね、これちょっと、変な、なんて、レンゲみたいなのにさ、小籠包乗せて、で、皮切って、で、中のね、肉汁を出して、で、フーフーして食べるみたいな感じだったんだけどさ。いや、すごい肉汁、ね、詰まっていて、ジュルジュルすすりながらね、パクリと食べてさ、肉の味がすごいと思って。で、美味しい。だよね。で、美味しいんだけど、1個目はすごい美味しいなと思って。2個目ぐらいまで美味しかったんだけど、3個目ぐらいから、ちょっと味的に物足りないなってのがあって。で、後々調べたらですね、やっぱり、醤油なり、何なりをつけるっぽいんだよね。最初に、生姜刻んだものが渡されるんだけど、何だかわかんないんだよ。お通しみたいなおつまみかなと思って。ちょっとパクパク食べてたんだけど、まあ普通に生姜の千切りだしなと思って。で、はい、置いといてと思って。したら、本当はその生姜と醤油みたいなのを混ぜて、で、そこに小籠包をつけて、そんで、生姜と一緒に小籠包を食べますっていうのが本来らしいのね。知らないからさ、よくさ。だから小籠包そのまま食べるっていうね行為をしていて、なんかちょっとなんかふわっとした味だなと思って、いやそりゃそうだよねと思って、醤油つけて食べるの前提のものつけないで食べてんだからさ、肉の味はすごいんだよね、じゅわーってきてさ、でもなんかいまいち物足りないっていう、いやそりゃそうだろうってねいう話でさ、いやー無知は罪だなと思って、で、そんなんがあったりとか。で、しらすチャーハンも来てさ。で、すごいのよ。チャーハンがあって、その上にしらすがいっぱい乗っかってんの。で、しらすも、ちょっと素揚げしたしらすなのね。が、どっさり乗ってて。食べるとさ、食感とかすごいの。なんか、もう、シャリシャリっていうか、シャコシャコっていうかさ。でも、なんか、すごいな、みたいな。食感もすごいし味もうまいしみたいな、食べるんだけど、だけどが多いんだけど、ちょっとね、やっぱりその空腹が続いていた状況でその油っぽいもののダブルパンチ、小籠包も油っぽいしね、肉汁がすごいし、でチャーハンもさ、チャーハンも油ね使って炒めてるのと、シラスも素揚げしちゃってるところもあるから、もう、さっぱりする逃げ道がないのね。そこでちょっと生姜とか食べたりするんだけど、あんま気が紛れなくて。で、コーラ飲んでもちょっと甘いし、なんかもう、さっぱりする逃げ場がなくて。いや、うまいんだよ。シラスチャーハンもうまいし、小籠包もうまいんだけど、もたれちゃってさ、油で。あ、これはちょっと、大丈夫かと思って。食べきれるかなとか思って。で、小籠包は全部食べて、で、醤油もつけずに食べて、ちょっとよくわかんねえ感じだ。うまいんだけどなんか、もう一つだなって思いながら食べて。で、ね、ところどころチャーハンもね、かいつまんで食べて。美味しいんだけど油っぽいなと思って。おじさん、空腹が続いたらちょっと、体調悪くなってるおじさんにはちょっときついかなと思って。3分の2ぐらいかな食べて。あとはちょっともう無理だわと思って。残しちゃって。コーラもね、3分の2ぐらい残しちゃって。 もう初っ端から残してんのみたいな。一軒目なんだけど、みたいな。こっから何軒か回る予定だよね。なんで一軒目の残してんのみたいな話なんだけど。ね、ちょっとね、多分醤油とかつけて食ってたらな、違ったんだろうなとか思ったりするんだけどさ。で、そんなんで、ね、一軒目。ジーナンシェン、タンパオ、ね。まあ、そんな感じでございました。だからもったいねえことしたなと思って。ね。そんなね、ところでさ、で、出るじゃん、店。もううんこしたいんだよね。油でやられちゃってさ、少し。空腹時の油でさ、で、実際、朝、うんこしてから、空港行こうと思ったんだけど、うんこ出なくてさ、ちょっとだけお腹痛かったんだよね。その状態だったから、普通にご飯食べたらもうお腹痛くなっちゃう状況だったのに、プラスして、やっぱ油がね、結構多めだったからさ、お腹痛くなっちゃって、どうしようと思って。で、俺は本当に、台湾、台北、行くにあたって、トイレ問題が本当に、ネックでさ。で、何が一番ネックかっていうと、トイレの紙が流せないっていうのがネックで。やっぱ流したいんだよね。で、台北って、数年前に、紙は流しましょうっていう風になったらしいんだけど、ただ、やっぱり下水の水圧がそんな強くないらしくて、やっぱ流せない。詰まっちゃう、あるらしいから、そういうの推奨になってても、まだ流せない場所も多いと。で、流せないとこどうするかっていうと、拭いたらそこにあるゴミ箱みたいな中に突っ込むという話で、いやー、ちょっとその文化ないからなと思って。で、俺、うんこがさ、結構、キレがすごい悪いのね。ベタベタなのね。何回拭いても何回拭いてもついちゃうようなうんこしてんの。だからさ、嫌だなと思って。流せるね、トイレがいいななんて思って。で、普通のところだったら、まあ、基本的に流せないだろうと思ってたんだけど、デパート。もうデパートって一番綺麗で一番最新だぞっていう俺のイメージもあるし、周りに聞いても、デパートだったら平気なんじゃないって話もあったから、ちょっと近くのデパート探そうと思って。ね、Google マップで、デパートつってね、検索したら出てきたの。新興三越っていう、デパートがあって、でっかいビルなんだけどさ。それがあって。じゃあ、それだと思って。で、行くんだけど、今、それ台北駅のね、すぐ近くにあるの。だから、もう台北駅二駅ね、来ちゃってるからさ。こっから歩いて、台北駅まで戻るのは、もううんこ漏れちゃうと思って。で、ここは電車乗ろうと思って、俺のね、持ってます。イージーカードでね、ピピッと行ってね、乗るんですけどもね。まあ、このね、なんか、横に通ってる、電車があってさ、縦断してるような電車があって、これが、万南線 MRT っていう、電車があって、で、これ乗って、二駅また戻って、台北駅まで着いて、で、デパート見つけてさ、あ、ここだ、ここだ、って入っていくんだけど、ふとね、デパート入った瞬間に俺思ったんだよね。台湾人の美人な人って、どこにいんのかなって思った時に、デパートの1階とかってさ、化粧品売ってたりするんじゃない？日本でもそうだと思うんだけど。で、化粧品売り場の女の人って、かなり化粧バッチリで美人な人って多いじゃない。まあ、行き過ぎな化粧の人もいるけど、その辺の街中の人よりも、際立って美人な人が何人かいたりするじゃない。そう考えたら、あれこれもしかして、台湾の美人さんとかがデパートの1階とかっているんじゃないかと。で、ちょっとトイレ探しながらさ、美人さん探しもしながらさ、歩いたりとかしてさ。するとね、なんかみんなね、店員さん、スマホいじってんだよね。日本じゃ多分考えらんない。スマホとかって、客に見られるところで使わないじゃない。例 多分ビジネスだとしても、その例えばなんだろう、本部とのやり取りとかを LINE でしてるみたいな感じだとしても、それ裏でやるじゃない結構。じゃなくて、本当にカウンターのところで、携帯いじって、多分仕事なんだけど、なかなか日本では考えられないカルチャーだなと思ったりとかしながら、大体いじってた。そんなんでさ、ああ、そういう感じなんだなと思って。で、美人か美人じゃないかちょっとよくわかんなかったところもあったんだけど、でもなんかね、綺麗にしてる人が多くてさ、なるほどなと思って。で、トイレも見つけてさ、で、トイレ入って、ね、もう限界、もう限界と思って。で、ここで、トイレ、もしね、髪流せないってなったらどうしようと思ったんだけど、いやー嬉しいことに、洋式だし、髪流せるっていうね、ところで、いや、よかったなーと思って。新興三越様、ありがとうございます。という感じで、無事ね、ブリブリさせていただきましてね、ゆっくりですよ。で、まずね、一難去ってさ、よしと思って。で、ちょっぴり、やっぱり油もんがね、いっぱい入ったから、胸焼けはしてるんだけど、だなんか、次食べようかなと思ったんだけど、ね、ルーローハンとかさ、牛肉麺とかね、いろいろあるからさ。でもちょっと今食べらんないなと思って。で、したら、そういえば台湾って、タピオカがすごいんだよね。タピオカミルクティーみたいなさ。だからそれ飲もうと思って。で、友達が紹介してくれてた、美味しいタピオカのお店があるんだって言われて。で、正直タピオカミルクティーみたいなのって、俺あんまり、すげえ超うめえとかさ、あんまないじゃんと思って。っていうのは、こないだ、代々木公園で、タイフェスがあった時に、飲んだんだよ。タピオカミルクティー。まあ、美味しいんだけどね。でもまあ、言うほど、そんな、人がね、並んでさ、渋谷とかのお店とかさ、1時間、2時間待ちで並んでたりするじゃない？休みの日とか。平日はね、5分かかんないでね、買えるんだけどね。私ね、平日渋谷歩いてますから。でも休日めっちゃね並ぶからさ、そんな並んで飲むもんでもねえぞって思っていたわけ。実際ね、そのタイフェスとかで飲んでもさ、そう思ったんだけど、でもまあまあおすすめしてくれてるし、飲んでみようと思ってね、飲み物だったら入るなと思って。で、そこが、台北駅の近くなんだけど、漢字でチン、なんだ、チンって、珍味のチン。で、あと、煮る。で、あと、タンって書いて、ジェンジュダン。ジェンジュダンっていうね、お店。で、ここの黒糖タピオカミルクっていうのがおすすめだって言われて。で、よし、買うぞと思って。行くんだけど、このタピオカのやつくださいみたいな言うんだけどさ、全く通じねえの。日本語全く通じねえじゃねえかと思ってさ。で、なんかパネルみたいなさ、指さしてさ、なんか これみたいな言ってんだけどさ、通じないんだよね。でも大体買うやつはなんかもう決まってるっぽくて、みんなね、じゃあ店員さんがこれっすかみたいな、指さしてきて、あ、それそれっつって一つくださいっつって、で、甘さと氷みたいな、その選ぶのよ。こう、甘さ何十パーセント、あと氷を何十パーセント入れるみたいなのあって、で、友人は30%、30%でいつも頼んでるって言ってたから、あ、甘さ 30%、氷 30% つって、ね。30つって。まあ、なんか通じてさ。で、作ってくれて。で、渡されたんだけど、タピオカが熱いんだよ。なんかさ、煮込んでんだよね。煮込んでる、その甘く煮込んだタピオカをガボッと入れて、その中にミルクをジャバッと入れて封してっていう感じだったから、もうタピオカ超熱いので、そこにね、ぶっといストローを刺して、で、グリングリングリングリン、まああとはこっちでやるんだけどさ、ぶっ刺してグリングリン回して、で、ちょっと少しだけぬるくなったね、タピオカミルクティーみたいにできるわけで、これ黒糖タピオカミルク なんだけど、むちゃくちゃ美味しい。正直さっきの、ね、小籠包の店に関しては美味しかったんだろうけど、俺の食べ方悪かったから、ね、ちゃんとした美味しさが分かんなかったっていうのあるのと、油っぽくてお腹やられちゃったのは正直あるけども、このタピオカ、黒糖タピオカミルク、これはうまいよ。俺、多分もう一回台湾行ったら、飲むわ。やっぱね、日本で飲んだあのタピオカとはちょっと違う。と思った。で、それが正直忘れられなくて、コンビニとかで売っているタピオカミルクティーとか買ったんだけど、全然違う。なんでもない。あ、なんか寒天みたいに入ってんな、みたいなレベルだもんね。じゃなくて、もっとなんか、なんだろう。白玉みたいな。なんか、白玉じゃ黒いんだけど、黒玉なんだけどさ。もう、その、濃縮された黒糖味の白玉みたいなのがいっぱい入ってて、なんかすごいうまいんだよね。そのゼリーとか寒天とかっていう感じじゃなくて、お餅みたいな感じに近いぐらい、くっちゃんくっちゃんするんだけど、歯切れは良くて美味しいし、黒糖の味が良い。すごいと思って。いや、これは美味しいなと思ってさ。いや、ね、ありがとうと思って。教えてくれてありがとうと思って。ね、皆さんチェックしてください。ジェンジュダンです。ございます。多分合ってると思います。で、これが、55元。だから日本円で200円ぐらいだね。200円であれかと思って。いいじゃんと思って。で、そんなんで。なんかでもね、日本でも、黒糖のタピオカってお店はいくつかあって、だからちょっとそこをね、一回覗いてこようかなと思ってます。まあ、近場にね、いくつかあるっぽいので、それでどんな味かってのはね、チェックしたいと思うんですけどもね、いや、これはね、ほんと美味しかった。で、そんな感じでございます。で、タピオカミルクティー飲みながらさ、ちょっと歩こうかなと思って。で、どこ歩こうかな、ね、ご飯食べらんないからさ、ね、若干お腹やられちゃってっからね、食べらんないからどうしようかなと思った時に、リスナーの方からさ、お便りをもらっててね、西門っていうところは、台北の原宿みたいなところで、ね、がありますと。そこのゲーセンで、台湾の人とね、ゲーム勝負してくださいみたいなこと、ね、前にお便りもらったから。じゃあ西門ってところ行ってみようと思って。歩いて行けるっちゃ行ける距離だったから、ね、タピオカね、飲みながらさ、歩いて。そんで、なんか西門着いたんだけど、すごい栄えてた。栄えてる感じがやっぱり原宿っぽい感じのエリアがちょっとでかい感じかな。竹下通りが何本もあるような感じっていう表現がちょっと正しいかわかんないけども、なんかそんな感じがしました。でっかい建物がいっぱいあるっていうよりは、そんなに高くない建物がね、いっぱいあって、みたいな。で、なんかいろんなお店があって、みたいな。あ、こんな感じの店なんだと。で、少しやっぱり若者寄りなんだよね。ゲームとかの看板があったりとか、その、スマホゲーの看板があったりとか、そういうのいっぱいあって。で、なんかね、ちょっと違うんだけど、赤い柱みたいなのがね、両サイドに立ってて、それがなんか、すごい印象的っていうかね、赤いっていうか朱色っていうかね、がいっぱい立ってて、あ、このエリアは西門のエリアなんだーって感じがして、で、栄えてるみたいな感じでね。で、若者も多くて、って感じだったんだけど。で、ゲーセンねえかなと思って、Google マップでさ、ゲームセンター調べると、なんか二つ出てきたんだよね。で、一つが、なんか、ビルの5階にあるっていうところで、なんかちょっと怖えなと思って。で、もう一個のところは、で、しかもその5階のところはなんか、台湾語っていうか、中国語みたいに書かれた店だったんだけど、もう一個の店は、なんかその、デパートというか、ちょっとデカめの商業施設の地下1階で、で、名前がハイパーゲーマーっていうね、英語で書いてあったから、ここの方が良さそうだなと思ってね。ハイパーゲーマーの方にちょっと行ってさ。で、 なんかデパートなのかな、台北武将製品っていう、ちょっと読み方合ってるかわかんないけども、っていう、ちょっとカジュアルなデパート。ファッションビルみたいなところなんだけど、そこの地下にゲーセンがあって。で、まあ、大宮でいうところのアルシェみたいなもんだな。アルシェほどでかくないけどさ。あの、アルシェビルみたいな。ね。で、地下にゲーセンがあったでしょ、昔ね。そんな感じ。ね、全然、ね、大宮に住んでたやつしかわかんないっていうね、話でございますけどもね。で、そんなんでさ。で、ハイパーゲーマー行って。で、見てるとね、いろんなゲームがあって。あの、体感ゲーム機、あの、音ゲーとかもあれば、レースゲームとかもあったりとかして。で、普通のね、ビデオゲームもあって、あの、キングオブファイターズとか、鉄拳とかもあったかな。あと、ストリートファイターとかね、あったりとかして。で、ちょっとやろうかなと思って。でも、できるゲームがそんななくてさ、今、キングオブファイターズやってもなぁなんて思ったりとかして。で、ストリートファイター4があったから。で、ガイル少佐使おうと思って。で、やるんだけど、これが、メダルでやるんだよね。お金入れて、クレジットじゃなくて、10元払うとメダルが2枚もらえるっていう、そういう両替機があって。10元って36円ぐらいだよね。そんで、メダル2枚出てくるんだけど、ストリートファイター4に関しては、そのメダル2枚使ってワンプレイ。だからワンプレイ36円。安いね。だから昔の日本みたいな。1回50円みたいなね。そんな感じでできるっていう感じでさ。で、やってたんだけど。あの、誰も入ってこなくて。ね、競技ストリートファイター4って話だからね。で、そんなんでコンピューターに負けて、出ようと。だから残念ながら台湾人とね、私対戦することは叶わなかったんですけどもね。で、ちょっとお腹もね、あのタピオカ飲んで、あの、また少しね、ミルクがね、ミルクってお腹に来るじゃないですか。油、そしてミルク、ね、あの、お腹壊す二大要素だからね。だからそれ、ちょっとやべえなと思いつつもさ、トイレ行ったの。その、ハイパーゲーマーの横についてたね、トイレ。したら、あの、そのトイレはね、洋式なんだけど、ゴミ箱が備えてあったのね。あ、流せないトイレなんだと思って。ね、結構大きめなね、建物のところなんだけど、これ流せないトイレだと思って。なんで、台は諦めて、小だけしまして。ね、でも小したら結構さ、回復してさ、あ、いけるな、みたいな。まだこらえられるなって感じでさ。そんで、で、この時点で、もう、15時ぐらいなのよ。意外と時間経ってんなと思って。まあ、結構歩いてたからね、ずっとね、ブラブラ歩いてるから。で、帰りのフライトは、20時30分ぐらいなわけよ。まあ、言ってもそんなにもう時間ないなと思って。だって、2時間、3時間前ぐらいには、空港にちょっと着かないとさ、危ないからさ。まあ、遅くても2時間前には空港着かないといけないから。そうすると、台北の駅から空港までが、まあ、50分くらいかかるとしてね。そうすると、で、2時間前に着かないといけないってことは、台北駅にフライトの3時間前出なくちゃいけないんだよね。だからさ、そうすると8時半、の3時間前だから17時半とかぐらいにはまあ出るというか17時半から18時ぐらいにはね、もう電車乗んなくちゃいけないわけだから言ったらあと2時間半3時間ぐらいしかないと結構ね時間来ちゃってんなと思って15時だもんね。だからそろそろあの大本命のですねサウナに行かなくちゃもう時間がねえぞっていうね、ところでさ。本当は朝一行ってもいいかなと思ったの。サウナ。なんだけど、日本の風俗もそうだと思うんだけどさ。午前出勤の女の子って少ないじゃん、結構。で、午後出勤って多いじゃん。夕方じゃなくても、12時過ぎてから出勤とかの子って結構多いんだよね。だから、 午前じゃねえなと思って。午後だな。だったら、一日ある程度動いて、その上で、お風呂入って、さっぱりして、帰るみたいな方がいいかなと思って。だからちょっと終盤にね、サウナ行こうと思っていてさ。で、15時からだからもうね、2時間半、3時間ぐらいしかないからさ。ちょ、ね、危ない。このままだとね、サウナを行かないで終わることになっちゃった。これ本当本末転倒だからと思って。で、西門までね、歩いてきたんだけどさ。ちょっと歩く時間ね、短縮しないとと思って、西門から台北駅まで。またさっきのね、万南線 MRT 乗って、ビュッて、一駅かな。行って。で、そっから、まあ、できればサウナ行く前に、うんこしたいなと思って。さっきちょっと回復したんだけどさ、念のためのうんこと思って。で、その近くに、またデパートがあるんだけど、Q スクエアっていうデパートがあって。だからデパートだからね、流せる、髪が流せる可能性あるだろうと思って。で、行ったの。ちょっと入り口とかよくわかんなかったんだけど、ぐるぐる回って何度か入って。で、トイレ見つけてさ。よし、ここで、ね、うんこして、その上で、ね、サウナ行こうと。そしたらさ、トイレ入ったら、和式なんだよね。和式プラス、髪流せないタイプなんだよね。ゴミ箱がついてんの。ダブルじゃんと思って。せめて、洋式だったら、我慢してね、ゴミ箱を使用するのもありかなと思ったけど、和式じゃなーと思って。さらに流せないのちょっと辛いなと思って。で、さっき、ゲーセンでね、トイレ行ったからさ、台は知ってないけど、ショーしてね、回復したから、まあ、我慢できるかなって感じがして。じゃあ、このままね、我慢して、サウナ行っちゃおうと思って。で、そんなんでサウナにね、ちょっと向かいました。で、サウナも、台北駅から歩いて行ける距離なんでね、別に。まあ、みんながみんな歩くかどうかわかんないけど、タクシーとかの方がね、さっと行けるんかもしんないけど、全然歩ける距離だから。歩いてってさ。そんで、場所、お店の名前が近年化サウナというね、サウナでございます。で、なんかね、1階のところに、近年化サウナみたいな書いてあって。まあ、サウナとは書いてないんだけどさ、またその、中国語でね、書いたんだけどさ。で、そこにネオンっぽいところでさ。で、中入ってくわけ。で、そうすると、地下降りてって、ね、地下なんだよ。で、地下降りてくとフロントがあって、で、フロントはね、女の人がね、やってた。台湾のね、女の人で。そんで、一人なんですけど、って。ここ、多分この店は日本語通じる。やっぱ客商売で、ねえ、なんかお金落としていくのはやっぱ日本人なんだろうね。だからここは日本語が通じると思う。で、一人、みたいな感じ言ったら、あ、じゃあ、こっち行ってください、みたいな、言って。で、お金はね、後払い。最初に、変な、鍵渡されて、何番とか書かれた鍵渡されて、それ持って、で、あっち行ってって言われると、おじちゃんが待ってて。で、おじちゃんが、あ、こっちだよ、つって、案内してくれて、そんで、更衣室に連れてってくれるのね。そしたら、更衣室は更衣室でまた別のおじちゃんがいて、じゃあ、更衣室の方でね、ここの、ロッカーになりますっていう風に言って、で、荷物入れて、服脱いで、ね、くださいって言われて、わかりました、って。で、荷物置いて、服脱いでんだけど、で、タオル渡されてくからさ。で、服脱いでこれ全部すっぽんぽんでいいのかと思って。で、よくわかんないからさ、ちょっと半分ぐらい脱いだところでさ、おじちゃんにさ、全部脱ぐの？うん、すっぽんぽんって言われて。あ、わかりました、つって、ね。日本語通じるって素晴らしいなと思ってさ。で、そんなんで、すっぽんぽんなって、タオルだけ持って、あと鍵だね、持って、で、おじちゃんのところ行って、したら、こっちお風呂だから、つって、お風呂は通されて、そしたら大浴場よ。大浴場も大浴場でさ、すごい広いさ、ところがあって。で、そこで、まあ、体ちょっと洗ったりとかして。で、私、 髪型がね、スタイリングを、奇跡のスタイリングをしてさ、スプレーでガッツリ固めてっからさ、これはちょっとな、いじれねえなと思って。だから、体とか首とかね、その辺まで洗って、あと、うんこしたからね、ちゃんとケツ洗ってさ。そんで、まあ、洗い終わったんだけども、みたいな。で、どうするんだ、みたいな。で、前情報では、休憩所、みたいなのあって、休憩室があって、そこでリラックスしてると、おばちゃんが話しかけてきて、ね、スペシャルマッサージどうって言ってくるらしいぞ、みたいな。いう情報あったから、まあ、体じゃ洗い終わったから、じゃあその休憩のところ行きてえなと思って。で、おじちゃんのところ行ったら、すっぱだかでね、風呂上がりでもそのままおじちゃんのところ行ったらさ、浴衣着て浴衣、みたいに言われて。浴衣ってどこにあんのよと思って。そしたら普通に入り口の浴衣あってさ、それ着て、で下とね上着て、で紐でビッてやって、でじゃあこっちだよって言われて、で休憩室の方ね、休憩所の方行くんだけどさ、なんか俺その洗い場の辺しかよく見てなかったからあれなんだけど、その裏側のところにさらになんか広い大浴場みたいなあって、あこんな広いなんかね、本当にサウナ、サウナっていうか、日本でいうところの、そういう、ね、温泉ランドみたいな、そんな感じの場所だったんだよね。あ、結構しっかりしてんなと思って。これは普通に楽しめるぞっていうレベルのね、健康ランドみたいなところでさ。で、まあ、そこをね、あ、全然ね、浴槽とか入んなかったなとか思いつつね、シャワーしか浴びてなかったから。で、それをはためにしてさ、ビューつって。で、休憩室行って、で、座ってるわけ。この辺、あ、なんかね、座ってくださいって言われて、座って。何席ぐらいあるのかな？すげえ、そこも広いんだよ。宴会場ぐらいの広さがあってさ、ゆったりとしてるわけ。で、テレビついててさ、海外ドラマみたいなのはさ、中国語、字幕だか、吹き替えだかでさ、流れててさ、それ見ながらさ、いやなんか疲れたなぁと思って。ね、休憩所だからさ、まあ、休憩するべきだからさ、なんか、待ってますせみたいななんか、ダサいじゃん。だから、あ、俺休憩してるんだけど、みたいな感じ出してさ。で、まあ、リアルに疲れたからさ、歩きっぱなしだからさ、全然、タクシーも使ってないし、あと自転車も使ってないし、2階ね、行動で、電車は使ったけど、それ以外全部歩いてたから、多分一日、ね、その日、何キロ歩いた？ 10 キロぐらい歩いてたと思うんだよね。ひたすら歩いてるからね。だから、疲れちゃったなと思って。荷物もね、背負いながらだし、お腹も痛い中ね、言葉通じねえし、みたいな。疲れたつって。ね、別におばちゃんに声かけられるの待ってるわけじゃないよ、疲れただけだよ、みたいな。休んでるんだよ、と思ったら、おばちゃんが寄ってきて。したら、中国語で、なんか言ってくんの。なんだろかんだかんだろ、つって。はつって。あ、したら、向こう、あ、日本人なんだってすぐ分かって、あ、はいはい、つって。スペシャルマッサージ、どうしますかって言われて。あ、よかった、と。日本語通じると思って。お願いします、つって。ね、したら、こっちじゃ来てくださいって言われて。で、おばちゃんに通されるね、連れてかれてさ。で、こっちの方行って、みたいな。で、表向きは、完全健康ランドなんだけど、そこのなんか脇の方の廊下歩いてくと、なんか隠し通路みたいなあって、隠し通路っていうのかな？なんか違う通路があって、別館みたいな方行くんだよね。で、別館行って、で、エレベーターがあって。で、エレベーターで上がっていくの。そうすると、エレベーター開くと、すっげえ薄暗い廊下なんだけど、高級感あるわけ。なんか高級感のある、そのなんか薄暗い廊下があって、で、そこ歩いてって、じゃあこの部屋つって、で、通されて。なんかもうめっちゃ暗いの。いや、見えねえんだが、っていうぐらい、でも薄くね、明るい明かりはついてんだけど、 目が慣れてないせいかね、暗くて。で、ベッドが2つあんのかな。ベッドだよね。ベッドが2つあって、で、そこの手前のベッドの方ね、じゃあそこ座って待っててって言われて、はいっつって、もうなんか薄暗え、怖えと思いながら、ね、何が始まるんですかって、スペシャルマッサージって何ですかと思って、ね、でもうすっとぼけなんですけどもね、スペシャルマッサージって何だろうと、でそんなんでさ、で初めて来たのとかっておばちゃんに言われてさ、初めてっすみたいな、あそうっつって、シーンみたいな、で、もう。日本語が通じたってキャッチボールできないのにさ、若干通じてなかったらさ、できるわけねえじゃんみたいな。でそんなんでさ、で待ってたわけ。したら女の子が入ってきたわけ。薄暗くてよくわかんないんだけど、髪の毛はちょっと長め、少し金髪っぽい感じなのかなっていうところで、で肌も若干浅黒い感じがする。浅黒いって言ってもそんな黒いわけじゃないんだけど、ちょっと日に焼けてる感じというレベルの浅黒さがあって、で黒い下着をつけていて、スタイルなんか結構いいわけ。肉付きもちょっといいんだけど、本当にプロポーションがいいみたいな感じでさ、若干ね、私一瞬よぎったのは、薄暗いのもあったけど、芸能人のローラさんいるでしょ。ローラさんっぽかった。最初のイメージでパッと見。わーっつって。当たりかと思って。ね。で、そんなんで。で、日本語通じるよなーって若干だったらと思ったんだけど、完全に日本語が通じない。びっくりするぐらい。あ、通じないじゃんと思って。で、相手は英語。でもさ、俺も英語に自信ないからさ、片言でも喋ればいいんだろうけど、でもね、ちょっと、もともとそういう場だとね、よりシャイになる人間がさ、もう、無理じゃん。日本だって、風俗店行った時に、もう口下手がね、マックスになっちゃうわけなのにさ、さらに、言語すらもってなったらさ、もうどうにもなんないからね。で、そんなんでさ、もう、いいやと思って。英語はわからんと。ね。で、日本語も通じんと。だから、通じない日本語をちょっと喋る人でいいやと思って。で、そしたら、じゃあ、マッサージね、するね、つって。で、英語なんだけど、よくわかんねえなと思って。でそこ、うつ伏せになって寝てって言われて。英語だからよくわかんないんでね。どっちって、上、下みたいな。で、下みたいな、ジェスチャーで。あ、下ね、つって。全然言葉わかんねえとか言って。ね。あ、これダメだなんてね。お互い思いながらもさ。で、うつ伏せになって、寝っ転がって。したら、ね、マッサージ始まってさ。普通のマッサージだよ。普通に、右足から、マッサージ始まって、右足、左足、あと背中。結構入念にやってくれてさ。で、それが終わったら、その後、オイルマッサージ。ローションとかじゃないよ。多分オイル普通の。オイルマッサージをまた右足、左足、背中ってやってくれて。結構長かったよ。合わせて、30分ぐらいやってたんじゃない?だから疲れが取れる。足疲れてたんだよなーと思って。で、疲れ取れてさ。あ、よかったよかったと。したら、じゃあ、ね、上向いて、つって。はい、つって。始まんのかなと思って。スペシャル。今までのはこれマッサージ。ね。マッサージ。あとは、オイルマッサージ。でも、俺、おばちゃんに言われたの違うから。スペシャルマッサージだから。ね。だから、あ、スペシャル始まんのかなと思って。上向いてさ。そしたら、始まるんだよね。チンコの方をね。もうそういう話やめなよって話なんだけどさ。私の陰部の方をね、ちょっとペロペロと始まったわけですよ。あ、スペシャルタイム入ったんだなと思って。格変っつって。 で、そんなんで、ね、ちょいちょいちょいちょいやってて。で、その後もすぐ、加えないんだよ。ちょっと、ね、ペロリンチョのぐらいでさ。で、すぐゴムをはめられて、そっから、まあ、結構じらされで、その後ゴムはめられて、ゴムの上から、ね、加える的なものが入り、あ、そういうことなんですね、と思って。で、なんかいろいろありまして、で、まあ、体位的なものがね、あるわけだ。最初、騎乗位的なものから始まるんですが、で、騎乗位になって、で、その後に、体位変える感じになったので、正常位、ね。騎乗位から正常位の、その、入れ替わる、ね。その、体位を、ね、ちょっと変更するときに、私、左足をつってしまうというね。痛いっつって。左足をつってしまっているっつってね。痛い痛いっつって。そこでちょっと笑いが、ね、お互いにちょっと笑いがね、生まれて。ああ、やっぱし、俺は笑いのあるエロいのがいいなと思って。異国の地でも言葉が通じなくても、足つってんなこいつ、体位変えるときに、みたいな。ちょっと面白い、みたいな。ね、ふふふ、みたいな。ね、俺もおじさんだからな、つっちゃうぞと思って。ね、痛いっつって。つっちゃってるっつって。でもなんかね、そこ持ち直してさ。で、正常位の方になりまして。そんで、ね、やるんだけどさ。もう結構ね、精一杯なんだよね、もうね。まあ、異国の地っていうのもあるのと、女の子やっぱりね、いい子だったんだよね。その、多分性格もいいんだろうね。ちょっとその笑いつつもさ。あと、体の、その、おっぱいとか、もう大きいしさ。そのプロポーションね、いいって言ったんだけど、多分、D カップか E カップなんじゃないかなって思う。C ではない。D。E よりの D ぐらいだと思う。そんなわかんないんだけど俺もさ。手に余るぐらいのおっぱい。ねえ、わかりますか大体。多分 D ぐらいだと思うんだよね。E かな。うん、どっちでもいいわってね。まあ、その辺なんですよ。だから、その揉み応えもある。天然のおっぱい感。昔ね、私もね、ソープ行った時にさ、でっかいおっぱいの人に当たったけど、もう、ゴムまりのように硬かったからね。あれ、これ弾むんじゃねえのっていう、レベルだったんだけど、タピオカミルクティーみたいな、ぐらいの弾力感あったんだけど、そんなことはなくてさ、本当に、柔らかくて、天然なんだなっていうような、おっきいおっぱいだったんだよね。だから、それもさ、やっぱり相乗効果でね、私の、なんか、陰部をどんどん促進するわけだよね。で、そんなわけでさ、正常位になってからね、しばらくすると。もうこれはダメだと。私行ってしまうと。いう話でさ。で、行くわーっつって。ね、パルナイト行きまーすっつってさ。で、行くわけ。でも日本語通じないじゃん。だから、フィニッシュっつって。なんでフィニッシュって思うんだけどさ。もう行った感じね。うん。行ったから、うん、フィニッシュです。オッケーっつって。なんだこれと思って。そうそうないぜ。皆さんも日本のね、風俗行ったことある人多いと思うけどさ。行った時、ね。あ、行ったわとかさ。なると思うけど。フィニッシュ。なかなかないよね。そんなんでさ、フィニッシュしてさ。そんで、無事ね、ちょっと、洗うもん、洗ってもら、取るもん取ってもらってさ。で、時間がね、多分まだ残ってたんだろうね。まあ、早漏早漏言いながらも、まあ、行為自体は、5分、10分、いや、7分ぐらいだね。うん、いいわ、そんなのね。5分でも7分でも10分でも変わんないけどもさ。そんぐらい、ね。でさ、で、終わっちゃったから。残り時間ね。あと何分ぐらいあったんかな ?10 分15分あったんだろうね。で、じゃあ、そこまた寝っ転がってって言われて。で、今度は、 仰向けになってちょっと寝っ転がってって言われて、わかりましたっつって仰向けになった。なあ、ま、さらにエロいことされるのかなと思ったんだけど、そんなことはなくて、頭のマッサージをねしてくれて、ちょっと待てと、過剰サービスと思って、俺の髪の毛はさっきもお風呂入ったけど髪の毛だけは死守したわけね、だって奇跡のスタイリングしてるんだからさ、髪の毛触っちゃダメなんだよつって。でもそんなことは言えないし、言葉も通じないし、よかれと思ってたし、過剰サービスだしね、さっき愛を確かめ合った仲だし、何も言えねえからさ、フィニッシュって OK って言い合った仲なんだからさ、だからもう何も言えないわけよ。でもう髪の毛触られまくりね、頭ガンガンもう揉まれ揉まれ、あーと思って髪の毛がぐしゃぐしゃになってるっつって、やばしって思いながらさ、多分女の子も思ってんだろうね、髪の毛買ったと思って、パリッパリなんだけどみたいな、指通んないんだけどみたいな、グググみたいな、まあ、そんなんでさ、で、まあ、10分ぐらいかな、頭のマッサージしてもらって、で、まあ終わるわけなんだけど、まあ気持ちよかったは気持ちよかったんだけどさ、うん、結構ね髪の毛乱してくれたぜって思いながら、で実際そっから部屋出て、で廊下は若干ね部屋の中より明るいわけで、女の子は廊下とかさ連れてってくれて、でエレベーターの前まで連れてくれてさ、でバイバイっつって帰るんだけどさ、女の子の顔そんなローラーっぽくなかった、なんか俺タイっぽい人なのかなと思ったの、その少しタイとかインドとかちょっとわかんないけどね、そっちのスパイシーな国の感じの顔なのかなと思ったわけ、エスニック調なちょっと顔なのかなと思ったんだけど、全然そんなことなくて、多分台湾の子なのかなっていうような顔だったね。ちょっと若干眉毛太めで、なんか丸っこくはないんだけど、なんかそういう柔らかい顔してたから、なんかでもね、ファーストインプレッションがローラーっぽい感じがね、ちょっとしましたけどもね。すごいいい子だったね。本当にプロポーション良かったね。今まで、俺が出会って、風俗場とかの中でも、うん、一番良かったのかもしれない。やっぱおっぱいがね、大きくて天然で形も良くてってね、ところはねあった気がします。おっぱい星人じゃない、ただのね関係ねえじゃんってねところなんだけど、でそんなんで、で、全部終わって、そしたらおじちゃんがいてさ、で終わったよみたいな感じしたらさ、もう帰るって言われて、あ帰りますっつって、じゃあまたロッカーでね着替えてって言われて、着替えて、あ着替えました帰りますっつって、したらこの鍵持って、最初のねロビーのところ行ってって言われて、でロビーで精算なんでって言われて、でお金が4200元でございます、こちら日本円換算で15000円、だから、まあ、池袋で角エビグループはちょっといけないぐらいかな。プラス2000円ぐらいしないとね、角エビグループいけないけども、ただ、日本で15000円でああいう子に出会えるかっていうと、多分出会えないとは思うんだよね。吉原とか行った感じ、吉原とか、ね、それこそ、新地系ね、大阪のさ飛びた新地とか、ああいうレベルがまあ15000円って考えたらまあ安いのかなと。あと普通にお風呂をね普通に楽しめるからさ、大浴場でサウナもちゃんとあってね、だからいいのかなとは思うんだけど、そんなんでさ、4200元払ってね、その場をね後にしまして、よしと思って異国の地でね、風俗業体感したぞっつって、これでノルマ達成だって思ってさ、 じゃあそろそろね、移動をいろいろし始めないといけないなと思いつつも、まだ時間あったんだよね。お風呂入ってプレイしてトータル1時間ぐらいかなだったと思うので、時間もねまだ16時半とかそんなもんだったんだよね。なのでまああと1時間から1時間半ぐらい電車乗るまで時間があるわけ。どうしようかなと思って、ちょっとうんこしたいなと思って、ほんとね俺の旅行にはねうんこがつきまとうから、俺人と一緒に旅行やっぱ行けねえなっていうのはすごい今回改めて痛感したんだけど、うんこしたいんで常にうんこの不安がすごすぎる。でもお腹痛くてもこれダメだと思って、で近くのね商業ビルみたいなところはさ、さっき言ったその Q スクエアってところしかなくて、じゃあ Q スクエア行くかと思ってさ行って、で和式なんだよね、さっき言った通り和式だし流せないし、もうさもうしょうがないよなと思って、でもうそこ入ってさうんこするんだけど、もう足さっき釣ってるんだよね俺、足釣ってる状態が復活したね、直後でさ和式なんだよ、足すっげー負担がすごくてさ、でいつもさそんなさうんこ座りとかもしないじゃんこの年になって、あの姿勢ってさ別に日常的にちょっとしてればさなんでもない体勢なんだけど、もう久しぶりにするとさ、あ、これちょっとしんどいぞこの体勢と思って、で若干つってるしつって、足ガクガクなの、足ブルブルしちゃってさ、あ、これやべえと思って、でもお腹痛いからさちょっともうちょっとゲリピー君なのよ早い早いと思ってさビャーつってさ出して、で拭かなきゃ拭かなきゃつってさ、でもそれはまあ、逆にね良かったなっていうところでさ、いつものね粘度の高くていくら拭いても拭ききれないうんこではなくて、もうピャーピャーだからさささっと拭いてささっと終わるっていうねところで、お逆に良かったと思って、でそんなんでさなんとかね、もうその拭いたやつゴミ箱の中にぶっこんでさ、で、うん、すっとした気持ちでね、でちょっと足プルプルさせながらさトイレを後にして、まあ、良かったと思って、あのまんまだったら大惨事だったなと思ってさ、でそれでねうんこ終わってあと1時間ぐらい時間あるかなっていう感じ、17時とかだったのかなこのぐらいの時点で、でどうしようかなと思って、でその台北の駅から歩いて一応ギリギリ行ける夜市のエリアがあるのね、台北、台湾つったら、やっぱ夜はさ、夜市っていう夜のね、そういうなんか、商店街というかさ、屋台みたいなのがすごいね、有名なんだけどさ、それも見たいよなと思って。で、時間も17時とかなってるから、夜市も始まったりしてるわけ。まだね、暗くなってないけど。だから、まあ、昼間というかね、明るい時の夜市とかを今回見て、次行く時は暗いね、夜市見るのもいいな、なんて思ってさ。なんだけど、まあ、微妙に遠いんだよね、歩くと。で、場所もちょっとよくわかんなかったりとか、どうしようかなと思って。で、ただ、その日、結局食べたのって、しらすチャーハンと、小籠包と、あと、タピオカのね、黒糖タピオカミルクしか飲んでないわけ。これ、台湾、来て、全然台湾グルメ堪能してないよなぁと思って。夜市行って食べたいよなぁなんて、思いつつも、いやでも、お腹も壊しちゃってるからなぁと思って。食って、またお腹痛くなったりとかしたら、空港とかでどうかなぁとか、なんかいろいろ考えちゃって。やめようと思って。ね、夜市行くのやめようと思って。ちょっと食べ、 ね、食べられそうっていう感じなかったからさ、まださ。不安が残るなと思って、じゃあちょっと今回夜市はね、やめようと思って、で、その代わり、時間がね、まあ30分、1時間ぐらいあるからさ。じゃあ、前リスナーのね、方からね、台北の駅の地下街っていうのがありますよと。そこは、すごいサブカルなお店も多いから、ぜひ、パルさんね、見てきてください、みたいなね、お便りもらったからさ。じゃあ、どっちにしろ台北駅ね、のところから電車乗って、で、また、桃園空港行くからさ。だから、じゃあ、ね、駅の下でね、そこをちょっとサブカルを楽しんでと。そんで、ゆとりを持って電車乗ってね、空港を向かおうと思って。で、そんなんでさ、台北の駅のね、地下街行ったらさ、すごいんだよ。まあ、すごい広いんだけどさ、広いは広いんだけど、そのなんか、縦だか横だかわかんないけどもね、そういう一列、ずーっとさ、何メートルぐらいあるんだろう。500メートル1キロ。わかんない。そんぐらい地下街なんだよ。わかんない。俺も端から端まで行ってないからわかんないけど、多分普通に1キロぐらいは商店街、地下街だと思うんだよね。で、俺がちょうど降りたところは、衣服とかが多かったんだけど、そっからまた進んでずっと歩いていくと、ゲームがいっぱい売ってんの。プレステ4とか、Xbox とかあったかな、わかんないけど、なんかいろんなゲームがね、ゲーム屋さんがいっぱいあって、結構なんかその、個人商店っていうよりは、結構デカめのゲームショップみたいなのボンボンボンボンあって、すごいなと思って。で、なんかポスターとかもさ、なんかジャンプオールスターみたいな変なゲーム、よくわかんないんだけど、俺ね、最近ゲームわかんないからあれだけど、そんなのがさ、いっぱいポスター貼ってあったりとかしてさ、なんか、あ、すげえな、ゲームとかすげえ売ってるところなんだと思って、さらにそこ進んでいくと、今度は、ちょっと個人っぽい、ちっちゃめのお店が増えてくんだけど、UFO キャッチャーのさ、取ったそのプライズ系の景品だったりとか、そういうのをいっぱい置いてあったりとか、あと、ショーケースみたいな、ちっちゃいショーケースがいっぱい並んでるようなお店とかが増えてきて、いや、秋葉原じゃんみたいな。そんなお店がすごい増えてる。で、どんぐらいあるのかなって思ったら、めちゃくちゃあって、あるけど、そういう店ばかりなの。だから、本当に、地下街に秋葉原を凝縮しましたみたいな感じなんだけど、俺一見、まあ、ちっちゃい秋葉原かなみたいなところがあったんだけど、いやでも店舗の数とか考えたら、下手すると秋葉原にある店舗数と変わんないんじゃないかみたいなぐらいお店があって、わかんないよ、俺もねそこまで秋葉原詳しくないけど、うん、そういうそんぐらいのインパクトあるぐらいずーっとその手の店、秋葉にあるような店がバーってあって、だからいろいろあったよ。リゼロのね、レムとかのフィギュアとかもね置いてあったりとかするし、だから本当に普通よ、秋葉原の日常がそこにある、そういうレベルだったね。だから、あーあるんだと思って、でぐるぐるぐるぐる回ってさ、すげえあんなと思って、で行くところまで行くと、そっから先は食品街になってて、それこそ夜市みたいなレベルのちょっと屋台っぽい店がちょっとあったりとかして、だから夜市行かなくてもそこのね、台北駅の地下とかぐるーっと一周するね、どんぐらいの距離かわかんないけど、それだけでもすごい楽しめるっていうか、まあ地元住んでたらそこで一日潰せちゃうよねっていう、一日じゃ回りきれないよねっていうぐらい大きいね、商店街があって、地下街があって、でまあまだねお腹若干治ってないからさ、まあそこでも食べないんだけどさ、でいろんなねちょっとそういうまあお店ね、中入んないんだけどさ、外から見てさ、ああいろんな店があんだなーと思って、 したら一個ね、そのオタク系のお店の店員の女の人がさ、すげえ美人がいて、もうこれ美人がいんなーと思って、で本当写真とかね撮ってくればよかったんだけど、そんなね根性もなかったんで、異国なんだからそんなね照れることもないだろう、ね、恥もクソもないだろうって思うかもしれないけど、あるんでね私にはね、それがね残念ながら捨てられない人間なんでね。だからそのお店だけをね一応写真撮ったから、それあのツイッターのでねアップしておりますんでね、あのこのお店の店員さんが可愛いってね、あのツイートしてますんで、あれは台北駅の地下にあるお店だったんで、もし台北行くことがあったらね、そこのちょっと店員さんをね見てきてほしいなと思うんですけども、でそんなんでなんだかんだで時間が過ぎていき、ね本当はねあの夜市ね見たかったんですけど、夜市ね行く予定であれば、あの忍者家市っていう夜市、漢字で書くと大塚ねねのねと夏で夜市で忍者家市っていう夜市なんだけど、まあ、そこ行く予定だったんだけどね、まあ、今回ちょっと行けずっていう、ね、ところで、で時間来たので、台北駅だいたい18時ぐらいかな出まして、で、そのまま空港19時前ぐらいに空港着いて、そんで、入国じゃなくてそのカウンターでピーチのねカウンターで、手続きをねもうできる状態ではあったんだけども、出国手続きでもちょっと待てよと、ちょ待てよって思って、あのまだ時間結構あんだよね、フライトがねあの20時40分だ、フライトが20時40分だからまだ19時だからあと1時間40分あんだよね、1時間40分以上あるから、じゃあその前にちょっとお腹が若干空いてるって、お腹もねちょっと持ち直してきたからなんか食べたいなと思って、で空港にそういうフードコートみたいなのあったわけ、いろんなお店が集まってるねところがあったから、じゃあそこで今日ちょっと食べたかったルーロー飯か牛肉麺かなんかその辺食べたいなと思って、ないかななんて探しててさ、でないんだよ、俺の思い描くルーローハンも牛肉麺もなくて、これはちょっとねえなーとか思ってたら、なんかそれっぽいの売ってる店があって、でもルーローハンとは書いてないんだよ、でもルーローハンっぽいのがあるセットのメニューがあって、ルーローハンとなんかのすり身の団子が入っているスープと、あとキャベツの上にそういうなんか肉そぼろあんかけみたいなの乗ってる、そのルーローみたいなの乗ってるやつとかのセットのやつが売ってて、もうじゃあこれちょっと食べようと思って、でそれお願いしてさ、でそれがね110元、日本円で400円ぐらいで、すげえボリュームなの、食べきれないの全然で、またルーローハンもうそのさっぱりしなくて、その白い米の上に乗っかってんだよ、肉のその肉味噌的なものは乗ってんだけど、でもなんかお米もちょっとそんなパサパサしてないわけ、少し若干油感が若干あるわけ、あの松屋のご飯みたいじゃないの、松屋のご飯みたいにパッサパサじゃないの、あれ油吸収するじゃんすげえさ、まああれを良しとするかどうかはね人それぞれなんですけども、だからそのルーローハンはあんまり進まなくて半分ぐらい食べて、でつくねみたいなスープに関してはなんかもうすごい弾力なの、団子がなんか怖くなっちゃって、こんなに弾力のあるつくねみたいなあると思って怖くなっちゃって、タピオカみたいな、で食べ一個も食べられなくて半分ぐらい食べて、4個ぐらいつくね入ってたんだよね、4、5個 でも1個の半分ぐらい食って、ちょっとなんか、合わねえかもと思って。で、あとお腹も痛くなっちゃうかもしれないと思って怖くなっちゃった。食べられなくて。で、キャベツの上にそのルーローが乗ってるようなやつ。それに関しては全部食べて、やっぱりさっぱりね。キャベツがさっぱりしてたから、あんかけとちょっと合ってさ。うまくてさ、それはさ。だから、ルーローの上に関しては、そのキャベツのところだけね、美味しくいただきましたけどもね。で、そんなんで、ね、すんませんっつって。ちょっと不安材料もあるんで、こんぐらいしか食べられないっすと思って。で、そのね、フードコートの清掃とかしてる人にね、ちょっと渡して、お願いしますっつって。ね、すんませんっつって。で、その場を後にして。これが、今回私食べたもの、ね、すべてでございますけどもね。あと帰りに、まあちょっともう少し時間がね、あと何十分かあったから、お土産買おうかなと思って。で、向こうのお土産って結構安いっていうね、話を聞いていてさ、そんな高くないって。でも実際お土産売り場見たらさ、まあ箱で売ってるじゃない。結構高いんだよね、と思って。本当は、いわゆるなんかパイナップルケーキみたいなのあるじゃない？なんかクッキー、しっとりクッキーの中に、ね、パイナップルのあんが入ってますみたいなやつね。それ、美味しそうじゃない？それ買っていこうかなと思ったらなんかね、日本の友人たちに。でも高いわけ。パイナップルケーキ一箱、280元ぐらいするわけ。ねえ、結構するでしょ？ 1000 円ぐらいするんだ、一箱。日本のお土産よりだけじゃんと思って。いや、これをみんなに買ってったら何のために日帰り旅行やってんだっていうね、なっちゃうんで、ただ俺も、パイナップルケーキとか、食べてないからさ、現地で。自分の分だけ買ってくか、みたいなね。ちょっと人出なし感ございますけども。お金ねえからさ、そんなにさ。サウナで金使っちゃってんだから、さっき。ね。4200元使っちゃってんだからさ、勝てないんだよ。だからさ、じゃあ、ちょっと、まあ、パイナップルケーキは、ね、よく見るから、マンゴーケーキがあったの。同じようなもんでね。中のあんがマンゴーになってるやつ。で、今回俺、マンゴーのかき氷とかも食べなかったからさ。ね、ちょっとそういう名物があるのにさ。だから、じゃあ、マンゴーケーキにしようと。マンゴーケーキが280元。それと、あとなんかもう一個ぐらい買っていこうかなと思って、なんか、餅が入った、あんこと餅が入ったパイみたいなのがあって。で、それも買おうと思って。それ200元して。だから、両方で480元。日本円でだいたい1700円ぐらいね、お土産買ってさ。高えなと思って。二つしか買ってねえんだけどなと思って。で、そんなんでさ、お土産買って、じゃあ、ねえ、もう、こっからは、お金使わないからと思って、その、両替したね、元の方を、日本円に戻そうと思って。で、空港内に、そういうまた、両替のところがあるからさ、で、渡して。3万円、両替して、で、それを日本円、ね、まあ、使った上で、で、今度日本円戻したら、7000いくらぐらい戻ってきたね。大きい札は7000円だったね。あと何百円か返ってきて。で、そんな感じでございました。で、じゃあ帰りだねっていうことで、ビーチのね、窓口行って出国の手続きして。まあ、ここはね、全然スムーズだったね。日本語は通じたか通じないか忘れましたけど、特に、やること一緒だからさ。紙渡してさ、その QR 書いてある紙渡して。で、手荷物とか、ね、それだけですかって言われて、はい、つって。で、リュックと、手荷物と、ね、お土産と乗せて。で、7キロとか超えちゃうとダメなんだけど、7キロ以内だから別に問題ないですって言って、機内に持ち込みもね、2つまでは OK なんだよね。荷物。だそれで全然問題なしって言われて、で、よかった、よかった、と思って。で、なんかさ、水、なんだけど、 さっきあの俺、行きっていうかさ、着いてすぐにさ、変な野球選手が書いてあるミネラルウォーター買ったんだけどさ、それまだ全然飲みきってなくて、すげえ残ってたの。でもそれもさ、あの、荷物の中にあってさ、そのお土産のね、買ったお土産の方にちょっと移動させてさ、水も入れといたんだけど、基本的にね、飛行機の中、水持ち込み禁止なんだよね。なんだけどさ、なんていうの、行きの飛行機の中でさ、買って自分で持ってきた水飲んでるやついいんだよね。だからあれこれ行けんのかなと思って。で、まあなんかダメだったらダメでしょうがないなと思って。だからリュックの中に水を入れとくんじゃなくて、リュックから水出して、でお土産のね手荷物のところの方に水をね移動させて、それで出国のね、なんか、ゲートとかをね、くぐっていったわけ。したらさ、水ダメだよつって、言われて。ね、水ノーノーつって。飲んでとか言われて。いや、飲みきれるわけねえだろと思って、お腹も下しちゃっててさ、で、水もまだ大量に、あと300リットルぐらい、300リットル大変なことになっちゃうね。300ミリリットルぐらいさ、あるからさ。いや、飲めないっすつって。ね。渡して、捨ててもらって。したら、空のね、ペットボトルだけ渡されて。これいらないんだ。この、野球選手のペットボトル別にいらないんだが、と思いながらさ。それしまって。そんで、出国の、その飛行機の乗り場のところまでずっと行くんだけど、これが遠かったね。行きはさ、すげえ近かったの。ピーチのね、カウンターも近いし、そっから出国のゲートも近いし、そっから出てって、で、ピーチのね、そういう飛行機の乗り場も近かったんだけど、帰りはね、遠い。その、出国のゲートくぐった後の、ピーチの乗り場までがめっちゃ遠かったね。こんな遠いんだっていうぐらい遠くて。その間にね、いろんなお店があった。食べ物のお店とかもいっぱいあって、あ、無理に、さっきよくわかんない、フードコートでご飯食べないでも、早めに、出国のゲート入っちゃって、で、中の飲食店でご飯食べた方が、100倍良かったなと思って。これは反省と思って。ただ、ね、ゲートくぐったら何もないって可能性もあるかなと思ってさ、もうそれはね、経験がね、やっぱ少なかったからね、わかんなかったなと思って。まあそんな感じでございましたけどもね。でさ、まあ、無事ね、乗り口のところまで行きまして。そんで、時間が何時かな？そう、20時、40分か。に、飛行機乗りまして。で、今回は、これチケットまた半券がありますが、5列の C 席だったんで、通路側かな？通路側になりましてね、今回は。で、乗って帰ってきましたと。無事。なんか隣の人どんな人だったかももう覚えてないんでね。疲れちゃってて。で、帰りは、まあ、乗ってすぐに多分寝ちゃって、でも1時間ぐらいで起きて、で、そっからはなんか、ちょっと、寝たり起きたりを繰り返しつつ、最後の1時間ぐらいはずっと起きてたかな。なんか変に眠れなくて。で、離陸してからね、2時間40分だって。で、到着ということでね、羽田着きまして、日本時間0時50分。ね、無事、私、ね、パルナイと、日本にね、帰国いたしまして。やったぜと思って。ね、日帰り、まあ、日帰りというかね、ちょっと日にちまたいちゃってはいるけども、日帰りのね、海外旅行達成だと思ってね、初っ端の、ね、海外旅行でね、やってやったぜと思って。で、ね、飛行機出てさ。で、また入国があるんだよね。入国手続きってのあるんだけど。で、そこで、まあ、日本に帰ってきてるんだから、入国カードとかいらねえだろっ って思ったんだけど、なんかいるらしくてさ、機内でもさ、あの入国カード書く方はとか言われてて、いやいらんしょと思って、日本人がね海外から日本帰ってきてるだけなんだから入国カードとかいらんだろうって思ったんだけど、あのダメです、いるんで書いてもらってもう一回ね来てくださいって言われて、あ、わかりましたで入国カード書いて、ただあの行きのね海外のところの入国カードは英語かその現地の言葉だったりするんだけど、帰りは日本に帰国だから日本語で書けるんだよね。だからそんな難しくもなくね、普通に入国の書く場所を書いてさ、そんでまたゲートの方行って入国ね手続きするんだけど、うん？って言われるわけ。どこ行ってきましたか？って言われて、あ、台北です。これ日帰りですか？つって、あ、そうです、日帰りで行ってきました。つって、海外とかって初めてですよね？つって、あ、初めてです、初めてなのに日帰りですか？って言われて、そうです、あれ？つって、すっげー怪しまれてると思って、何か持って帰ったりとかしてますか？つって、金とか？いや、ないっす。つって、なんで一番最初まだ旅行したことないのに日帰りで行こうと思ったんですか？って言われて、なんかそういう日帰りプランがあって、つってやったんですけど、つって、あと一発目の旅行が日帰りとかだったら面白いかなと思って、とか言って、はははみたいになっちゃって、お互いに笑っちゃって、あ、じゃあ、でもまだ機嫌な顔してるわけ。じゃあちょっとボディチェックはさせてもらっていいですか？つって言われてさ、あ、大丈夫です、つって、で体ね触られてる間さ、やっぱ怪しいっすかねって言われたら、さすがにちょっと怪しいかなみたいなって言われてさ、まあそりゃそうだよなと思って、まあしょうがないよね、海外一発目、もうパスポート何のハンコもなかったやつが24時間経ったら反抗されて帰ってきちゃってんだからね、そりゃ怪しいでしょみたいな。でも無事ね、怪しまれながらもね入国なんとかねしまして、これで本当に日本に帰ってきたとね、もう何にもね俺を縛るものはないと、通常のね日常に戻れますよっていうねところでさ、よかったなぁと思って、最後の最後に怪しまれるっつって、金とかさ、そういうの運んでないですよねみたいな、言われたことないよねみんなね、あんまね、すげえ怪しまれる日帰り一発目だとね。まあそんなところでね、まあ、運び屋だとね思われてしまったんでしょうけども、まあ問題なくね入国完了となりました。で、でなんだかんだ30分ぐらいかな経って入ったんで、1時20分ぐらいには空港に、降り立ちね、もうフリーダムな状態になったんだけど、そっからバスで帰るんだよね、深夜バスで帰るの今度は。で深夜バスは、羽田を2時20分発なんだよ。だからそっから1時間待つんだよねバス。だから先にまチケットまた買わないといけないのかなね、ちょっとバスの中で払えばいいのか分かんなかったから、バス乗り場のところまで行って、そしたら券売機やったからさ、動いてたから、あ、先に買っとこうと思ってね、買って、でもまだ時間がね50分ぐらいあるからさ、長えなと思って、で空港の中はさブラブラしてね、したらさすごいね前乗りしてる人がすごい多かった。行きは全然気づかなかったけど、帰ってきた時ねすごかったね、ベンチは本当にもう寝てる人ばっかで、それは男女関係なく寝てて、もうすげえなと思って、でお店もねまだそんな深夜なんだけどさ、で1時半とかそんなんなんだけど、結構やってるお店もあって、ラーメン屋とかやってんのよ、有名なラーメン屋さんで世田谷ってあるじゃない、あれが空港に入っててさ、 で、そのお店やってたからさ、お腹空いちゃってるからさ、あと安心したのもあるんだよね。お腹の具合もなんか落ち着いてるし、安心したし、お腹も空いたし、で、深夜だし、ラーメン食いたいなと思って、世田谷でね、ラーメン食べちゃいまして、つけ麺食べちゃって、これが多分900円ぐらいね、うん、結構やっぱり日本だからね、食事は高いなってところありまして、で、帰り、バス乗りましてね、これも2060円かなのバス乗りまして、で、羽田空港から今度渋谷の、駅前だね、渋谷西口の駅前で、降りると、3時ぐらいかなに渋谷着きまして、でそっから家までね30分ぐらいかけてね歩いて、で家に着くという感じでございました。いやほんとね、もうまるまる1日、そしてこのトークももう2時間ちょっとね、ずーっと台湾の話をねしておりましたけどもね、まあそんな感じでね、もう長旅、その長トークねしてしまいました。でもこれでねほんとね台湾旅行ね満喫できたかどうかはわかりませんけどもね、今回の旅はねちゃんと伝えられたんじゃないかなとね、そんな風に思っております。またね台湾行きたいかっていうと、まあお腹のね調子、あともっと調べてうんこできるところをピックアップしたいねところはありますが、もう一回ね本場のね台湾料理っていうのをね食べたい。お腹さえね下さなければさ、もっといけたわけだからね、本当に後悔してます。なので日本でね、ね、さっきも小籠包とかさ、日本である店もね、いくつかあるから、まあ、その辺も、ちょっと堪能してね、日本で堪能して、その上で、ちょっと台湾行ってみるとかね、そういうのもね、いいのかなと思っております。あと後日ね、その後、渋谷にあるね、普通の台湾料理のお店ね、ランチで行ったんだけど、そこでルーローハンとか食べたんだけどね、食べやすかった。お米に逃げるとさっぱりしたから、だからやっぱり日本人向けに少しアレンジしてるのかなとちょっと思ったんだけど、まあそんなわけでね、ちょっと日本の台湾料理もね、食べて少し慣らしてね、胃をさ油っぽいのをね入ってきてもね大丈夫なようにちょっと慣らして、その上でねまたね台湾旅行ね行きたいなとは思ってます。ただ若干ね3時間半なりの片道の飛行機、あれが微妙に長い、それがね問題かなと思ったりもするんだけどね。でもそれ考えたら大阪旅行とかね、バス8時間乗ってたけどもみたいな、8時間10時間乗ってんだけどってねあるけど、まあ同じぐらい飛行機もなんかちょっとしんどいかなって思った。やっぱ一番楽なのは電車で、電車ほど楽なものはないなっていうのはすごく感じたかなと思うんで、国内旅行をね電車でするのがまあ一番ね合ってんのかなとはね思ったりはするけどもね、またちょっとね海外旅行行ける機会があったらねちょっと行きたいなと思いますけど、まあ当分はね行かないかなと。またね、今私仕事しておりませんから、仕事を始めたりとかしたらね、今度。まあ、2連休あったら、1日目を、ね、日帰りでガッて行って、で、次の日、ゆっくりするみたいな、ことは可能だから、まあ、また日帰りで行くかどうかわかんないけどもね。そんなこともね、ちょっと考えていきたいなと、思っておりますと。で、そんなわけで、今回かかった、もろもろの費用なんですが、合計しますと、日本円で、45,000円かかっております。結構かかってるよねって思うんだけど、サウナね、サウナが高い。なんでサウナが15,000円だから引くと、45,000円引く15,000円なので30,000円が普通だったらかかる金額。サウナ行かなければね、30,000円。しかも その航空券とか、あと行き帰りのね、深夜早朝バスとかの金額もあるから、それが2万3000円ぐらいするじゃない。それ引いたら、台湾だけで使ったのって7000円ぐらいの。しかもお土産で2000円ぐらい使ってるし、そんなもんよ。現地で食べたりとか、なんかね、移動手段でイージーカード買ったりとか、そんなんでなんだか5000円ぐらいってもんだからね。だから、まあ、そんなもんでございますね。 Wi-Fi とかもね、そういうのも全部入れてたからね。だからまあサウナ行かなかったら3万円で海外旅行。まあ若干ね、一発目の海外旅行でね、日帰りやるとね、最後ね、日本に入ってから色々とね、調べられちゃいますけどもね。やましいことないんだから。サウナ行ったこと以外。ね、金とか持ち帰ってないんだからね。大丈夫なんですけどもね。まあ、そんな感じで、ね、台湾旅行、ね、楽しく行って参りましたよ、と。ね、いうところでございます。じゃあね、お便り、ね、いくつかいただいてますからね。これちょっと読んで、もう今日はお別れのコーナーとかはなくね、このままね、締めていきたいと思います。じゃあいただいてます、お便り。ラジオネーム、羊ガエル水族館さん。台湾旅行、楽しめたみたいだな。これを機に、格安でアジア諸国を旅行するのもいいけど、台湾に何度も行って、台湾愛好家になるのもいいかもな。趣味、海外旅行よりも、趣味、台湾旅行の方がキャラ立つぜ、っていうね。お答えいただきました。ありがとうございます。いや、そうだね、やっぱね、トイレ問題すべてはここに尽きると思うんだけど、アジア諸国はやっぱり絶対トイレ流せないじゃん。わかんない、流せる国があるんだったらそこ行くのはいいんだけど、そういう目安で行くんだったらいいかもね。トイレで髪流せる国の旅行行くのが好きですみたいな。とんがってんなみたいな、あるけど。で、台湾だったらね、ホテルとかはさ、髪流せるっぽいんだよ。だからね、そういう流せる場所をちゃんと探して、で、台湾旅行何度も行くっていうのは、ありな気はするね。で、今度は、英語をちょっと、勉強してというか、日常会話的なぐらいはね、覚えれば覚えられるじゃない。だからさ、まあそんなね、英語得意ではないけどもさ、ね、最低限よ、本当の日常会話帳みたいなのをさ、ね、いくつかね、それでピックアップしてさ、そんな使わないんだから、君何人とか、うん、それサウナでしか使わねえじゃんみたいなね、あるけども、あ、そんなんじゃ、一つくださいとか、これくださいとか、ね、ごちそうさまですとかさ、そんなんじゃ、あと君何人つって。そのぐらいなもんだからさ。だからちょっとね、英語もね、少し覚えた上で、トイレもチェックした上で、で、今回行ったことのね、良かったところをまた巡って、行ったことないところを巡ってみたいな。台湾旅行はね、いいかもしれないね。また行くのは。だ、他の国はもしかしたら、トイレ問題でね、行けないかなっていう気は若干しております。じゃあ、あとね、いただいてます。ラジオネーム桜さん。タピオカは、クソみたいな店はまずいけど、ちゃんとした店なら日本でも普通にうまいのあるよ。コンビニのと比較すんのはナンセンス。料亭の味噌汁とインスタント味噌汁を比べるようなものってね、いただきました。ありがとうございます。いや、ほんとそうだね。コンビニと比較しちゃいかんかったね。でもそれでも最近のコンビニのさ、商品ってクオリティ高いじゃない。だからそれなりのあるのかなと思ったんだけど、そんなことはなかったっていうね、ところだし、あとその黒糖タピオカっていうのがうまいと思うよ俺は。そんなわけで、で、日本でもね、黒糖タピオカのお店ね、いくつかありますからね、ちょっとそこはね、覗いてこようかなと思っております。美味しかったらね、このお店美味しかったよ、なんか台湾でね、飲んだ時と同じぐらい美味しかったよとかあればね、お伝えしたいと思います。じゃあ、あといただいてます、お便り。ラジオネームどうも僕ですさん。今回の旅行話もパルさんの持ち味である事実をありのまま語る点について感心いたしました。〇〇旅行 YouTuber などは スポンサーが原因なのか、はたまたリスナーに媚びを売るのか、よかったよかったの内容ばかりです。しかし我らがパルさんはトイレの話から食事についても、言いづらいことをズバズバと言い切ることができ参考になります。今日の内容は後日写真を踏まえて YouTube にアップしていただき、新人旅行者のバイブルになればと思いましたと、ね、お便りいただきました。ありがとうございます。いや、正直なところね、いろんな人に聞いてその上で旅行してるわけ。俺もリスナーのね、みんなからもこういうところがいいよ、おすすめだよとか言われたりとか、リアルな友達からもね、何人かね、一人じゃないよ、何人もね、話聞いて、ここおすすめだよ、これ美味しいよ、あそこいいよって言われて、その上で、しかも行く前にさ、ちょっと会ったりとかしてさ、いろいろ話聞いたりとかさ、親身になってね、教えてくれたりとか、その上で今日の話だから、俺はもしかしたらその人たちね、せっかく教えてくれたのにがっかりというか傷つけちゃうとかね、あるのかなって思って、俺どうやって今日喋ろうかなってすげえ悩んだんだけど、でもまあね、オブラートに、まあ若干これでもオブラートに包んでるところはあるかもしんないけど、できる限り現地でやっぱしあったね、ちょっとその本当は料理とかさ超おすすめだよって言われてて、それをウキウキして言ってるわけなんだけど、で食べ方が分かんなかったりとかさ、油でねお腹やられちゃったりとかさね、あってさね、せっかく紹介してくれたっていう人にとってはさ、なんかねちょっとなって思っちゃうところもあるのかなと思ったりするんだけど、まあちょっとね実際起きたことでも、全部が悪いことだったら、正直俺は、もうちょっと、ね、まろやかにしたかもしれないんだけど、やっぱ、行ってよかったこともすごいあったしさ、タピオカが超うまかったから、感動したんだよ俺もね、あ、こんなうまいんだ、と。これはありと思って、本当に。200円でこれ飲めんだったら、ちょっともう一回タピオカ飲みに行くのもありかな、とか思ってさ。若干最初はだからそのタピオカとかもね、そのね、日本でさ、タイフェスとか飲んだ時、まあ、普通だなぁと思って。コンビニのよりは全然美味しいよ。だけどまあ普通だなぁと思って。だから、正直そこまであんまり期待してなかったんだよね。したらうまかったからさ。よかったと思って教えてもらったところ行ってね、で、ちゃんと飲み方、甘さとか氷の量とかさ、聞いてたから、あ、これだっつって、ね。そんな風にできたからさ、ほんと聞いてね、それで行ってよかったなーっていうところもあったから、まあそんなわけでね、俺も若干ね、気使っていた部分はあるんだけど、ね、気使いきれないからね、ちょっとありのままのっていうね、なってしまいましたけどもね、まあそんなわけで、だからまあでもトイレ問題ね、まあこれに尽きるかなって思いますけどもね、みんなもどうだい、トイレとかってね、ご飯食べたらすぐお腹痛くなっちゃう人も多いでしょ。で、友達と一緒にね、旅行してるからつって、なんか、トイレ行ってさ、5分でトイレ終わるやつ見ればさ、やっぱ20分だ、30分だトイレこもっちゃうやつもいるわけじゃん。だから、自分のペースでうんこできない、人が待ってるかもって思いながらうんこする。それすごいストレスになっちゃうんだよね。だから、これあんま友達とかとね、旅行ってやっぱあんま行けねえのかなって。ね、そんなことも今回のね、旅行でちょっと思ったところではございますけどもね。まあ、そんなね、お話でございました。まあ、旅行に関してはほんとね、今日結構、ちゃんと伝えられた気がしております。ね、後から聞き直したらどうかわかんないけどもね、今の時点ではそう思ってるんでね、まあ、よかったなと。もう、膨大すぎてさ、どう調理すればいいのちょっとわかんなかったとかあったかよね。まあよかったとね、思っております。これはもちろん皆さんにもお伝えしたいっていうね、話でもあったけど、俺が旅行行ったっていう、そういうね、記録でもあるからさ、まあ5年10年経ってからね、聞き直した時に、ああ、台湾一番最初行った時そんなことあったっけってね、思い出したりとかして、面白いかななんてね、思っておりますんで、ね。いい今日はねラジオになったんじゃないかなと思っております。じゃあそんなわけでね、今日はもうそろそろね 2時間半、2時間40分ね、経っておりますからね、この辺でというところなんですが、来週がですね、6月の10日、月曜日、またね、22時ぐらいからやっていきたいと思いますんでね、よかったら今日のね、台湾旅行のね、お話の感想とか、もらえたらね、嬉しいなと思っておりますんで、その辺もね、お便り、どしどしね、送っていただけたらと思います。で、あとね、今日、他にもいろいろ喋りたかったことあったんだけど、それに関しては、来週にね、持ち越しで、ちょっとお話ししたいなと思っておりますんでね。もうここまで来た時にね、他の話するのもちょっと打足かなと思いますから。まあ、来週にね、ちょっとお楽しみにお待ちいただけたらと思います。意外とね、今週、変なことをね、またやってますからね。それをね、早く話せればなと思っております。じゃあ、そんなわけで。ね、長々とね、お話ししてしまいましたがね、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。ほんとね、皆さんね、私台湾旅行ね、行くにあたりまして、いろんなアドバイスね、いただきましてありがとうございました。無事ね、台湾行って帰ってきてね、こうやってラジオね、できるようになっておりますんでね、とても良かったなと思っております。じゃあそんなわけでね、本日も、ね、長い間ご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さようなら。